お聞きの皆様、こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は埼玉再生、日本再生というタイトルで、埼玉県知事でいらっしゃいます上田清さんに、当 NPO の代表理事であります藤原直哉がインタビューさせていただきます。上田知事、どうも今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、早速ですけれども、知事、埼玉県を、行政の長、として預かられて、これまでいろいろと埼玉県の改革、埼玉県を良くするためにいろいろ取り組んでこられたと思うんですけども、今年でちょうど何年目でございますか？
7年目になります。
7年目ですね。
はい、7年とですね、半年が過ぎたぐらいでしょうか。
はい、
それで、もともと15年の9月1日に就任したわけですが、
はい、
7月29日に決意して、
はい、
8月9日が告示だったもんで、さほどこういわゆるマニフェスト的なものをですね、準備することができなくて、体系的にはできなくてですね、33の項目を、作ったぐらいでですね、ただ特筆するのは、すぐやる、1年以内にやる、4年以内にやるという、その33項目を分けまして、ほとんど11項目ずつぐらいにですね、で運よく、2ヶ月と26日ですぐやるは、終えまして、1年以内もできまして、4年以内にやるって十分できなかったのが、いわゆる児童の待機、幼児のですね、ゼロにするって言ったんですが、ゼロにするための数字を確保したんですが、それ以上に増えちゃって、
いやでもね、7年前と申しますとね、ちょうど小泉改革やってたんですね。
そうですね。
ですから、なんて言いますか、規制改革をして、コスト削減をしていけば、みんな幸せになると、なんとなくそんな幻想がまだあった時で、でそれがある意味幻想で終わった部分も結構あって、この7年間なんか日本人の生活もそれから経済も随分ね落ち込んじゃったような感じがする
んですね。
この激動の時代に、県政率いられていろいろ改革なされて、どんなご印象でございますか？
やっぱり一番こうポイントになるのはですね、埼玉県もそうですが、ほとんどの県や、市町村がですね、せいぜい数字で抑えてるのは、この例えばよく前横浜の市長の中田さんなんかね、自分の在任約8年の間にね、総額で1兆円削減したと、いろんなものを漁獲したという、そういう数字を言うんですが、案外事実関係を皆さん知らなくてですね、全国、これはメディアも悪いんですね、なんかのアイデアだけ最初パッとこうアピールして、でその後どうなったかっていうのは全然追っかけないし、例えばこれは悪口でも何でもなくてですね、1年前に松田さんに行ったんですね、神奈川県知事、仲良しですから、おい、ね、神奈川県の不登校率中学生の、もうね2年連続1位だぞ、知ってるかって言ったら、
あれ知事ご存じなかった？
そうです、知らないんです、多くの人たちが。意外にね、学力テストがあって初めて秋田県が1位とかね、福井とか富山が2位3位とか、沖縄が最下位で大阪が下から2番目なんていうのが分かったりするわけですね。もうほとんどそういう意味で自分のところの行政がどのレベルなのかというのが分からない人たちがほとんどなんですね。
いやでも知事ちょっと待ってくださいよ、その我々ですね、やっぱそのいろんな
改革派とか
改革派とね、いろんな知事の名前が出てきて、いろんなお話聞きますけども、意外にそのじゃあ実態に合ってないことも多いんですか？
そうですね、土佐のね、高知の橋本大臣たちなんかも改革の走りみたいな方だったわけですが、ここは最も、例えば一人当たりの交通、一人当たりのですね、所得が低いまま、
在任中に今一番低いですか？
最も低いですね、下から2番目から、
下から2番目ぐらい、
県民所得、所得から2番目で一度も上げたことないと思います。上げてません。
そうなんですか。
それから不登校率が長い間1位でした、オール日本で。
高知がですか？
それが落ちて神奈川が出てきたんです、今も下から3番目ぐらいです。
そうですか。
不登校率確かそうだですね、
知事は今知事室にお伺いしたんですが、
今4番目ですね、
高知県4番目です。
資料、
悪い方から、
かけておられます。
悪い方から4番目ですね。結局例えば 高知県なんかの課題というのは、はい、やっぱり産業を振興して雇用を拡大することで、はい、外にみんなが出なくなると、
はい、
それが一番だと思うんですね、
はい、
比較的犯罪とか少ないでしょうし、
はいはい、
で一般的に言えば大都市圏なんていうのは犯罪が多い、
はい、
これはあのアメリカなんかもね、
はい、
東部と西部の主要都市は、
はい、
知事だとか市長はね、
はい、
1にも2にも、治安の回復、
はい、
教育の再生とか、家族の絆とかいうわけですね、
はい、
で中西部なんかに来ると、
はい、
ジョブジョブ、つまり仕事だ仕事だと、
はい、
産業振興だとみんな言うわけですね、
はいはいはい、
で仕事がねえと、
はいはい、
それと同じようにそれぞれ都道府県の課題がやっぱり、はい、大都市圏はやっぱり犯罪だとか教育の再生だとかですね、
はいは
い、こういうコミュニケーションを良くすることとか、
は
い、そういう課題があると思うんですが、はい、案外、そういうことに、はい、メディアもあまり注目してませんし、
はい、
なんか外国人を一人雇ったらね、はい、英雄になっちゃったわけですね、
あの高知県 ですか、
はい、公務員にしたら、
はい、
でも国家の機密に関わるような話、
はい、
全ての部署にその方は行けないわけですね、
はいはい、
管理業務みたいなのしかできない、はい、資格立案に関わるようなところの仕事できないわけですね、
はいはいはい、
それが本当にいいことかどうかというのは、
はい、
それよりも機械を進めてね、
はい、
日本人になってもらえば、
はい、
公務員としてい ろ
い
ろできるわけですから、
はい
はい、どっちが本当に正しかったのかというのをただなんか解明的に見えたと、
はい、いやでもそうしますとね、我々まあ普通、まあ、自分の県も含めてですね、
はい、
県政がどのように運営されているか、
はい、
直接なかなかねそういうお話機会ない、どうしてもテレビや新聞で目立つことばっかり見えるんですけども、
ね、
やっぱだいぶ現実と違うわけです ね、
そうですね、
本来やるべきことやってないことが多いわけですね、
は
い、
こうちょっと分かりやすい事例なんか見せるとね、
はいはい、
正直言って私就任したときには、
はい、
こう
7年前でございますね、
はいはい、例えば15年、
はい、
これ重要犯罪、
重要犯罪、はい
はい、まあ、自転車泥棒なんかまあいいです、
はい、
あの保険でね、はい、買い戻したりができますから、
はい、
しかしやっぱり殺人、強盗、強姦、放火、略奪、誘拐、強制わいせつなんていうのは嫌ですよね
はい、はい、
個人的にも、はい、家族的にも絶対嫌なことですよね、
はい
はい、この検挙率が、
はい、
15年のレベルで大阪が最下位と、
はい、
埼玉が46位と、
あ、下から2番目だったんですか、
はい、21年にはもう27位に上がっています。
27位、
はい、で大阪は46位で1位上がってます、
はい、
愛知が下がってます。
そうですか。
今47位です。
いやでも検事どうやってその検挙率を上げられたんですか。
私はやっぱりですね、はい、まあ本当に演説をしながら埼玉県の課題なんだということをですね、
はい、
整理していったんですが、
はい、
あの県政を預かる上で3つの哲学と言ったんですが、
はい、
安心安全の切り口から全てを見直しましょうと。
はいはい、
一つは犯罪が多いこと知ってました、
はい、
埼玉県が、
はい、
ここまで悪いとは思ってませんでしたけど、
はい、
それからやっぱあの当時、はい、食の安全、あの DSE で油脂のイラグ、
はい、ありましたね、
やっぱあれは決定的でしたね、
はい、
ダイオキシンやらいろんな食品工芸があったんですが、
はいはいはい、
あれほど、はい、こう決定ではなかったと思うんです。
あ、なるほど、はい、
あれはもう、日本人のですね、食生活を変えたと言ってもいいぐらいだと思います、はい、
BSE の、
あの BSE で牛がよろける姿というのは、
そうですね、はい、
以来やっぱりですね、中国の輸入物を皆さん結構拒否するようになりまして、
そうですね、
あの、はい、地産地消になりかかってきました、はい、農産物も、
そうですね、
はい、それとやっぱり交通事情なんかあんまりいいとこじゃないですから、
はいは
い、いろんな意味でこう安心安全の切り口で食品であろうと道路であろうとですね、はい、犯罪であろうと、はい、この切り口であろうということが一つでした、
はい、
でもう一つは経営改革、
はい、
とにかくどんぶり勘定の、公務員の仕事は、
はい、
全然経営的センスがないと。
やっぱないですか。
ないです。
ないですか。
はい。
赤を、
はい。
はい。昔あの
学習塾
を経営されたんですね。
はい。
ですから昔経営者でいらっしゃったんですよね。
そうですね。あれ簡単だったんです。成績を上げればいいんですね。
成績上げればいい。
親の希望というのは、うん、本人の希望というのは成績さえ上げればいいわけですね。
はいはい。
別に人格の指導を頼んでないんです。ただし、
はい。
成績を上げていく、
はい。
先生であればみんなが尊敬するんです。
なるほど。
言うこと聞くんです。
なるほど。
だから、はい、モラルの話をしても言うこと聞くんです。
なるほど、なるほど。
だから全人格の指導ができるんです。
なるほど。
それ、だから私は3ヶ月で2を4にしてました。
はい、
1つだけ、1科目だけ。
そうですか。
奇跡を起こすんです。
奇跡を。はい、なるほど。
一気に。
いや、そういうご経験が県政でも生きてる。
生きてますね。
はい、
短期集中型で成功モデルを見せたりするの得意です。
すごい。はい、
で今言ったようにその経営改革と、
はい、
もう一つやっぱり 何か生産してるわけでもないもんで、
はい、
やっぱりサービスしかないんですよと、
はい、
そのサービスとは何だって言ったら、やっぱり、はい、速さとか、
はい、
正確さだとか、優しさだとかですね、
はい、
そういうものだということで、その3つで、
はい、
例えば今言った犯罪なんかの切り口でいくとですね、はいはい、実は埼玉県が警察官の数が一番少ない対人口比で、今もそうです。
そうですか。それはもともと治安が良かったんですか。
いえいえ、要するに人口が増えるのに対してですね、あの、
まあ、多分、
旗県政が約20年やりましたので、
はいはい、
その間社協を中心とする政権でしたので、はい、警察が嫌いだったんじゃないですか、はい、増員体制取らなかったんで、はいはい、私が就任した時は、
はい、
一般的に平均で1人の警察官でオール日本500人なんですが、埼玉県740人と、
はい、あ、そうですか。
桁外れに高くて、はい、今640人までなりました、はい、2000人増員してですね、はい、ただし、
はい、
それでもまだ最下位です、
はい、
まあ、ほとんどこの最下位グラブは同じですけど、640ぐらいですけども、
はいはい、
それでしかもこの権限は知事の権限じゃなくて、はい、総務省が定数管理して、年間で仮に3000人増やしたら、はい、埼玉に300人とか、
はい、でもあれ県警ですよね。
県警ですけどね、定数管理は総務省が握ってるんです。
そうなんです。だって採用も県でやってますよね。
そうです。
でも総務省が、それも不思議なルールですね。
そうなんです。不思議なルールなんです。
はい、
一元的に支配したいと、国家公安委員会も含めてですね。
でも定数ぐらいね、地元の事情に合わせたらいいと思いますけどね。
そうなんです。
はい、
それで、
そうなんですか。
今もう狭山茶とかですね、草加せんべいなんか持っていきながらごますってですね、定数増を実現してきたんですが、それでも300人増やしてもですね、約39の、約じゃなくて39の警察署に7、8人ずつなんですね。
あ、はい、
それで良くなるなんか夢にも思わなかったんで、私なりの判断で民間のパトロールをもうむちゃくちゃ増やそうと思いました。はい、
最近民間のパトロール隊って結構少し出てきましたね、はい、
これを、
最初
1万団体ぐらいにしたいと思ったら、職員がびっくり仰天しましてね、今500ですよと、自治会の数だって7000しかないですよと、それなのに1万というからね、いや自治会の数と同じぐらいね、老人会の数もあるから合わせれば1万4000だと
あれ、そういえば自主防災防犯組織は埼玉が一番、
はい、一番です。
一番に始められたんです
よね。一番じゃないと思います。
本格的に始められたのは埼玉、
本格的には埼玉だと思います。
そうですね、
これ16年の4月、はい、つまり翌年の4月から、
はい、
いわゆるチョッキだとか、
はい、
帽子だとか、はい、懐中電灯とかに、
はい、
市町村に、
はい、
3分の2の補助金出しますから、はい、やりませんかと、
はい、
それから交付団体、
はい、
交付税もらわなくていいところはまあ2分の1とか3分の1とかにしてですね、
はい、
で実はここの2年後にですね、2900の段階で東京都に1位になりました、
あ、はい、
で今は5000団体を超えています。22年1月の段階で5001なんですが、
はい、
東京都をこの時点で1100ぐらい引き離しています。
本日500が5000になった
、はい、
は
で、2位を1100団体引き離して、はい、ダントツの1位になっています。
で
これも質の向上も含めてですね、
ただ
団体の数が増えればいいということにはしてませんが、
はいはいはい、
顕著の例がですね、まず一番顕著な例がこれ侵入犯です、はい、住宅侵入犯なんですが、はいはい、16年当時はですね、1万世帯で県下平均で 53.5 件ありました、
はい、
それが2年後には35、
はい、
そして5年後にはですね、
はい、
19.6 まで、
やっぱ泥棒も対策立てると減るんですね。
これ黒が1万世帯で80以上、赤が60以上、ピンクが40以上、白が40以下なんですが、
はい、顕著に減ってますね。
ほぼ白になってしまいました、
これやっぱり防犯パトロールがかなり効果的なんですか。
はい、やっぱり効果的なんです。だいたい住宅侵入犯は再犯の人たちが多いですから、はい、警察は把握してますから、顔を見られたらもうすぐ捕まりますので、
なるほど
顔を見られるのが一番嫌だと
あ、そうなんですか。
で、はい、実はこの住宅犯が減るというのはですね、
はいはい、
警察にとってはですね、これ、厄介なんですね。
あ、
指紋を取ったり手間がかかるんですね。
あ、
捜査に、
捜査にね。
私も一回セミナーの学習、大学時代がセミナーの合宿でですね、自主で泥棒に入れたことあるんですが、もう
そうなんですか。
メンバー14、5人ね、全部手形取られたりね、
そうなんですか。
えらい手間かかるんですね。
そうなんですか。
はい、だから、はい、警察の貴重な人材をですね、
はい、
こういったところで取られなくなるんで、
はい、
重要犯罪なんかに打ち込むとかできたんで、
なるほどね、
こういう成果をですね、
はい、
あの犯罪全体としてはですね、
はい、
47位だった検挙率なんかを43位まででしか上げてませんが、
はいはい、
あの重要犯罪だとか、
この
そういうものについてはですね、
はい、
全刑法犯ではこういうレベルなんですね、
は
い、あのもちろん下がってるんですけども、
はい、
住宅侵入犯やこういう重要犯罪、
はい、
凶悪犯罪ですね、
これ
はもう全部 70% ぐらい近く下がりました。
なるほど、ね、そうしますとね、
はい、
その予算をたくさんかければ治安が必ずしも良くなるというもんでもないです ね、
ないですね。やっぱりあの、いろんな工夫をしないといけない
と、工夫をしないとね、
はい、
工夫がないとお金かけるだけでは治安良くならないわけです ね、 ですね。
少なくともこういう形で、
あ
の交通事故死なんかも大幅に減らしましたし、
はい、交通事故はどんな対策を取られ
てるんですか？交通事故はですね、
はい、
交差点で6割事故が起きてるんですね、
はい、
だったら交差点の改良事業を、はい、
交差点を改良する、
はいはい、2倍のスピードでやろうということ で、はい、
あ、そうですか。
3年間で、あの2倍分の予算をつけて、つまり6年かけてやるやつを3年でやりました。
そのね、はい、その自主防災組織とかさ、交差点の改良とか、はい、そういう戦略的なポイントがありますよね。そこ知事が全部パッと見つけられる、
ね、どこが一番多いんですかと、
はい、
6割が交差点ですと、
はい、
じゃあ交差点から早く改良すれば減るなと、
いやでもそのパッとその目がつくっていうところがすごいですよね。別に辻褒め上げてもしょうがないんですけど、そこはですけどね、国でも他のところでもみんなできなくて、なんとなく予算付けじゃ ね、
ね、
効果が出ないでいってるとかと思うんですけど、
道路もですね、私になりまして、あの評価制度を作りたいと、
はい、
もう嫌だと、何十年もかかるのは、はい、私は嫌いだと、とにかくパッと作りたいと、
はい、
集中投下したいと、
はい、
まあ、しかしいろいろありましてって言うから、まあいろいろあるだろうけどと、
はい、
全部こっちはゼロでこっちに10倍というわけにはいかないからということで、決めたのがですね、
はい、
全予算の、
はい、
上位3分の1に、
はい、
全予算の3分の2を打ち込むと。
あ、なるほどね。
そうすると上位の方は2倍のスピードになるわけですね、は
い、なるほどね、
はい、その代わり下位3分の2には
3
分の1しか入れないもんで6倍のスピードになる、あ、6分の1のスピードになると。
そうですね、はいはい、
しかしどれもこれも工事中が一番効率が悪いんだと。
あ、そうですね、確かに、
はい、私にはすると、
はいはい、なるほどね。
だからいろいろ声もあるんで、地元の市長さんや、
はい、
地元の県会議員さんなんかの顔もあるんで、
はい、
ゼロにはできないから、
はい、
優先度の低い3分の2は、
はい、
6分の1の予算にしちゃったわけですね、
はいはいはい、
優先度の高いところは、
はい、
上位の3分の1に3分の2の予算をつぎ込みますから、
はいはいはい、
2倍のスピードになると、うん、早くできると、
はい、
早くできればそれだけまた優先度の高いところにどんどんその予算を追い込めるんで、
はい、
早くなると。
いや、それはまさに現場目線での経営の舵取りそのものですよね。
で、声の大きい人にやられやすいもんで、
うん、
評価制度も作りまして、
はい、
渋滞の多いところとか地域の振興に役に立つところとかですね、
はい、
そういういくつかの項目を作って点数付けをしまして、
はい、
声の大きい人が来た時にはそれを見せて意外とおとなしい方が多いですから、公務員というのは、
はいはいはい、
声の大きい人に弱いんですよ ね、
なるほどね。
国会でもよかったでしょう、声の大きい鈴木さんにやられてたとか
ありますね、
だから、
はい、
声の大きい人が来てもですね、負けないような仕組みを作ってですね、
はいはい、なるほどね。
ずっと今もそれをやってます。
やっぱその評価制度といいますか、ちゃんと数字とか実績を示すと、
はい、
声の大きい人も黙っちゃう、
はい、だから飛躍的にやっぱり進んでるところはどんどん進んできてるんで、
はい、
何年ぶりにオープン、何年ぶりにオープンとかっていうのが次々にこうできているわけですね。
やっぱ成果はちゃんとこう計測した。
その代わり、はい、全然できないところも実はあるんです
が、ね、
まあ、それでも少しずつ進んでるんで、地元的には多少は納得と、
はい、
で将来的にはね、
はい、
場合によってはこう人口減だとか交通減でですね、
はいはい、
そんなにしなくてもいいところになる可能性もあるんですね。
なるほどね。
だから、
はい、
まあ、少しずつやってれば、
いいこと
も言えるんですね、
はい、
で本当に必要なところは急いでやると、
はい、
そういう、私はそれを選択と集中と言ってるんですけども、
ね、
予算の枠組みの中でですね、
はい、
同じ予算をつけにしてもそうだと、
はい、
ただしいろんなことをやっぱ考えます。例えばリーマンショックがあったじゃないですか、
はい、
今年、
はい、
私10月ぐらいに、はい、まああいう与謝野さんみたいに蚊がさしたぐらいにも話題しないなんてバカなこと言ってる人がいましたけど、いろいろ自分なりに、初版の本をあの時期集中的に読んでですね、はい、年には年を入れようということで、はい、税収が減るから公共事業を増やすことはできないと、はい、それとって製造業はそういったものはですね、はい、そんなに支援ができないと、
はい、
公共事業で多少は支援ができると、
はい、
で多分民需が極端に減るだろうからと、
はい、
真水を増やせないかという形でですね、
はい、
視聴者の皆さんには分からないかもしれませんが、はい、道路を仮に10億の予算で作るとすると、はい、用地買収費が5割の時もあるんですね。
あ、はい、
10億のうち5億が用地買収費の時もあると、
はい、
1億の時もあると、
はい、
で残った部分が真水なんですね。つまり工事費、
はい、
工事費が経済活動に役に立つと、
はい、
用地買収費なんていうのは滞蔵される可能性があるんで、
そうですね、
誰かが取得してもですね、
はいはい、
それで真水を増やそうと言ったら3割増えました、
はい、
それから住宅ローン1戸建てをですね、はい、毎年埼玉県は2万戸できてるんですが、はい、オール日本では110万ぐらいだったわけですけど、
はい、
2万戸できてるんですけども、はい、それが1万6000ぐらいまで下がる可能性があるんで2000戸分カバーしようと、
はい
はい、あんまり需要の先食いはできないんですけど、してはいけないと思ってますが、はい、経済政策としてですね、
はい、
ただあんまり落ち込むと良くないんで、はい、少し補填したいということで、はい、2000戸分についてですね、
はい、
5年間で100万円プレゼントしますと、はい、20万ずつ、
はい、
これは20億なんですね、
はいはい、
ところが計算したら経済効果が2000億で、
はい、
税収効果が80億なんですね、家庭資産税だとか、
はいはいはい、
それをやりましたら埼玉県のですね、はい、最終的に1万8700戸で、
はいはい、
だいたい 10% 弱ぐらいの落ち込みで済みました、
はいはいはい、
これがオール日本では 28% 落ちたんですね、
はい、ああそうでしたね、あの時はその
1戸建てが、
はい、
108万が78万になったんですね、はいはい、28% 下がったと、はい、で実は建設業だけ特化してですね、
はい、
21年の通年で 1月から12月までの、
はい、
倒産の増加率を調べましたら、
はいはい、
神奈川が 32% 増、
はい、
対前年比で、で千葉が28増、
はい、
埼玉は3で済みました。
あ、そうですか。
そういうことを打ち込んだんで、
あ、
だって工賃が前の年よりも3割増えたんですもん、
あ、そうですね、
県の公共事業に関しては、
はい、ね、すごいですね。
真水で毎年あんなことしてたら今度は余地がなくなります、
はいはいはい、
余地がないから事業ができなくなりますから、できませんが、緊急避難的にはそういうこともしていいのかなという形で、
いや、すごいですね。やっぱそういうなんか舵取りを国もやってほしいですよね。
だから国もこれやればですね、
ね、
3割事業量を増やすことが可能だったんです。真水だけで。
そうですね。
予算を増やさないでね。
はい。まあ、ちょっと話が飛んで申し訳ないんですけどもね、はい、知事昔国会議員やってられた時に国と見てられて。はい、国の運営というのはどうなんですかね、もっと良くならないんですかね、正直なところ。
行政はですね、
はい、
もうほとんどがやったふり行政なんです。
やったふり行政、
はい、やってますという、はい、例えば私もよく金融行政なんかでですね、
はい、
問題を指摘するじゃないですか、
はい、
最初のうちはですね、
はい、
いろいろ指摘した後にね、前触れなかなかと言った後ね、はい、問題があれば適切に処理しますと問題点を指摘してるから、ね、問題があるから問題点を指摘してるのにね、問題があれば適切に処理しますと、これが役所の、
うん、
つまり、
はい、
問題を問題として捉えないというですね。
でも役人だっていい仕事をしたいと思ってるんじゃないかと思うんです
が、思ってはいるんですが、なんか企画書を作ったりですね、予算を作った段階でほっとしてそれで終わりなんです。
なるほどね。
その後どうなったかっていうのは、実はこの今言った3割増したり、住宅ローンの話もですね、私が12月頃になって、去年のですね、12月頃になって、その後どうなったと、担当部長に行ってね、初めてわわわって調べてきてね、バカ者と。ね、まとおっとしてただろうと、ダメだと、半年経ったらどうなってるぐらい調べないとと、だから4月に予算が3月末に予算が成立して4月から施行して、はい、実質的に動き出すのは大体5月のゴールデンウィーク明けぐらいから、はい、あるいは6月ぐらいから仕事が始まるわけですね、
はいはい、
12月でちょうど半年ですから、
はい、
その後どうなったかというのぐらいね、
はい、
調べなしかないんですが、そういう発想あんまりないんですよね。
なるほどね。
どうなったかって言って、大変ですと、あちこち潰れてますと、埼玉はあんまり潰れてませんと。
なるほど。
ほら、聞いた。はい、聞いたってことだよな、
はい、
もちろん県にはあの埼玉県の金融制度というのは日本一良くてですね、
それは知事作られたんでしょ、
はい
はい、
も
う私もちょそのことをまたお話ししてください、
ウクライナ委員会8年6ヶ月連続いましたんで、
ちょうど衆議院のウクライナ委員会で、
はい、潰れた頃の、はい、いろんなことを見てるうちに分かったんですよ、こういうことでも潰れるんですよ、例えば1億、最後の決算で儲ける企業があるとしますね、まあ、5000万ぐらいは税金で払って5000万ぐらい純利益みたいな形になりますね、ざっくと言えば、あらりで1億ぐらい儲かれば、5000万ぐらい の, あの利益が出るわけですね、ところが5億の資産を売却したとしますね、いろんな事情があって、と実際5億で僕がなってるんですが、2億でしか売れないわけですよね、
そうですね、
そうすると2億しか入ってないのに、あの3億マイナスになるわけですね、そうするとこの1億儲かってる会社は、マイナス2億の会社になっちゃうんですね、
そうですね、
帳簿上負債が増えるわけですね、
そうですね、
そういう途端ですね、銀行の資金繰りが悪くなったりするんです。
なるほどね。
だけど1億儲かる会社だから2年待って取り戻すわけですね、
そうですね、
あるいは1億儲かる会社が2億の、債権回収を失敗したとしますね、どっかが潰れて、そうするとここは1億の損失の会社になっちゃうわけですね、最後は決算上、決算上ですね、そうすると事業資金を出さなかったりするんですよ、大にして。
あ、なるほどね。
それで潰れるんです、いい会社が。
それはもったいない話ですね。
もったいないですよ、
はい、
そういうのは、まともな会社として見ようじゃないかということをですね、金融機関と話し合ってですね、本業が、黒字であれば、決算上はどんな赤字でも貸すという仕組みを、
すごいですね、
作りまして、これスーパーサポート資金という名前を打ったんですが、一応5000万まで無担保無保証と、で私が試みたのは全般的にですね、国会でも国民金融公庫ぐらい攻めて無担保無保証にしろって言ってたんですよ。
そうね。
それで、県はそういうことをし始めましてね、こんな風に、あの無担保無保証の割合が 41.5 だったんですが、徐々に上げていきまして、今ここまで来ました。
94.2%、20年度ですね、
それでどういうことが起きているかというとですね、
もう倍以上ですね、平成14年から比べると ね、
それで私が就任するまでぐらいは、1000億くらいしか貸し出しがなかったんです、
県政の融資実績ですね、
融資実績
がね、
それを今みたいな形で借りやすい仕組みを作ったら、どんどん上がっていきまして、今もう21年度は4000億まで上がりました、
4000億、そうするともう4倍以上ですね、
それでどういうことが起こっているかというと、この15年の3月末と21年の3月末、で私の就任した年ですね、15年3月は。9月に就任したんで、16年からでもいいんですが、もっと成績良くなるんですけど、あのこの通り、他のところは黒三角とかしょぼしょぼですが、
18.2%
ダントツに
都市銀行の貸出金の残高ですね、
だから県の制度融資、
銀行貸出残高
です、県の制度融資そのものも、県が貸してるというよりは、金融機関が貸してるわけです、
そうですね、
県が利子補給したり、一定の損失保証しているわけですから、
そうですね、
これが伸びると当然あの金融機関の伸び率も上がっていく
んですが、
この通り、東京に次いで2番目に
貸出残高の増加が全国2番目ですね、しかしこれ見ますとね、全国の銀行の貸出残高がトップ10、大阪はマイナス 16% ですよね、大阪不景気って言ってますけども、銀行お金貸してないんですね、
貸してないです、
あの知事なんかすごく頑張っておられるように見えるんですけど、なんかこの辺がね、
わからないはずです、
わからない、その辺がなんかね、国民の目から見ても奇妙に見えるんですよね、なんかすごく頑張って大阪再生すると言っておられる前には貸し出しが 16% も減って、これ景気良くならないですよ、
良くならないです、
ねえ、むしろおやりにならないんですか、そうなんか
多分これ分からないです、
ね、分からない、
いやこの間来ました大阪府から、
あそうですか、
埼玉県の金融課に、勉強に、
勉強に、
ちょっと私の話も聞きましたんで、
はいはい、
吉野さんもですね、
はい、そうですか、はい、
どんな風に展開するか、
はい、でも知事ね、その金融機関に話をすると言いましたが、金融機関は金融庁の監督のもとでいろんなルールでやってますよね、 それ知事のこのご示唆で動くもんなんですか。
はい、結構ですね、埼玉県はそれを可能にしてますね。一つはですね、はい、メガバンクがたった2割しかないんです。
あ、そうなんですか。メガバンクの比率がね、
旧埼玉銀行で、はい、今埼玉リソナ銀行になってます、はいはい、で埼玉リソナ銀行は埼玉県だけに特化してエリアをですね、
はい、
旧あのリソナ系でも、
はいはい、
で旧埼銀の部分がそのまま埼玉リソナ銀行になって、はい、これが4割持ってました、
はい、
で埼玉県だけで商売する武蔵野銀行というのが地銀ですが、
はい、
2割持ってました、
はい、
あと残り新金が2割持ってまして、はい、合わせて 80% ですね。
なるほど。
埼玉県に比較的特化した金融機関がやってまして、
なるほど、
そういう意味での目利きも効けると。
なるほどね。
したがって先ほどこうたくさん伸ばした割には損失保証が減ってきてるんです。
なるほどね。損失の利子、あの失礼、融資は増やしてるけども損失補填が減ってますね。
当然あの数が増えてますから利子補給は増えてます。
利子補給増えてます
けども倍ぐらいになってますが、
損失保証は
逆に減ってると。
半分以下になってます。平成14年度と20年度比べますとね。
そうですね、15年も入れてもですね、どんどん減らしてきてると。
減らしてますね、すごいですね。
つまりいい貸し方をしてると、金融機関としては、はい、
これどんなふうにその今さっきおっしゃった本業を重視してお金貸すんですか。
はい、中身をよく見ていただいて、いただいてると。それと県との協調融資とか、
はい、
保証協会との、あの保証協会も承諾率が、
はいはい、
あの高い割にはですね、はい、あの結構こう、
はい、
ずっと私もこう追っかけてましてね、手元に置いてまして、
はい、
だから例えば保証承諾率が埼玉県が163と、神奈川135と、
はい、
千葉112と、
はい、
大阪なんかやっぱ低いですね、
はいはい、
で大弁済が意外に少ないんです。 3.18、 まあ愛媛県だけ少に少ないですけど、
はいはい、
大阪よりも少ないと。
そうですね、
はい、で東京よりも少ないと。
ですから貸し止めが増えてるわけじゃないですよね。どう見ても神奈川は随分高いですね。
保証協会も優秀な成績を収めてると、
はい、
でやっぱり金融機関というのは貸さないと儲かんないんで。
そうなんですよね。
だからここ2年はそうじゃないですが、それまでは、
はいはい、
武蔵野銀行も、はい、埼玉リソナもですね、
はい、
埼玉県信用金庫も、
はい、
川口信金なんかも空前の利益を出してました、
はい、あ、そうですか。
それが健全収に、つながってきますので。
そうですね、はい、
あの我々が利子補給で少々出したって、
あ
の税収で入ってくる方が大きくなると、は
い、そういうことですよね。
金融機関が儲かることによって。
いや知事、今その話すごい話ですよ、はい、利子補給を出しても税金で入ってくる方が多いと、
はい、
そのなんか差し引きが分かるのが経営ですよね。
そうなんですね、
うん、
これなんかも見ていただければ分かるんですが、
はい、
ちょっと総務省はね3年に1遍しか取らないんで、この最近直近のやつがもうそろそろできるんじゃないかと思いますが、はい、古いんで申し訳ありませんが、はい、13年から16年ご承知の通り、はい、まだ不景気の時代です、
はい、
で全ての事業47都道府県ですね、はい、全部マイナスです。
ああ事業所の数がですね、
はいはい、4万7000大阪が減らす、はい、東京が4万6000減らす、埼玉を2万1000減らすと、
はい、
で16年から18年ご承知のように2002年ぐらいから、
はい、
外需によってこう、
はい、そうだ
ね、出てきましたね、
はい、
で東京が1万4000増えたと、
はい
は
い、
埼玉が9680増えたと、ああこれは東京に引き継いだんでしょうとなんとなく 見たくなるでしょうが、
2位なんですね増加率が、ね、増加数がね、
はいはいはい、よく見たら千葉は
1500近く、千葉が6位だと、神奈川は43位でマイナス、
なんか大阪は相変わらずマイナス
だ、大阪はマイナス、これは問題ですね。この事業所はそれやっぱり銀行の融資の問題ですかね。
そういうのもあると思います、
ね、そうですね、
はい、あるいはあの、企業融資の展開だとかですね、
企業融資の展開ですね、はい、
そういうこうやっぱり経済も強くしないことには、
はい、
福祉も、
はい、
医療も教育もできないという考え方で、
はいはいはい、
私自身はそういうふうにしてやってるし、
はい、
それとあの先ほどちょっと行政の悪いところを単年度でですね、0.2% 上がった 0.3% 下がったとかですね、そういうミクロで追っかけてるんで、トレンドで見る癖があんまりないんですね。
なるほどね。
私なんかすぐこれを作らせたんです、
はい、これ線グラフですね、
はい、健全の納税率はどうなってる、
はい、健全納税率、はい、
と平成元年から14年間下がりっぱなしと。
なんかすごいですね、ずいぶん納税率下がってたんですね、平成から14年までは、はい、
3ポイントも、あ、4ポイント下がってますね。
そうですね、はい、
だいたい6000億ですので、
はい、
4ポイント下がると240億損するんですね、
はいはい、
まあ、損するという表現は良くないですけど
トリッパーグレット
やるんですね、
はい、
それでこれを作った途端にですね、
はい、
私何の指示もしてないです、
はい、
あの頑張り始めましたら、
あ、 このグラフをお作りになったわけですね。そのトレンドのグラフをね。
そしたらやっぱり幹部みんなびっくりしましたね。
なるほどね。こんなに下がってるのかと。
これはもう5、6年からね、6、7年から全国的に上がり必要になったのに、
はいはい、
埼玉だけは下がりっぱなしだと。
はい、
で、おかげさまで、はい、県としてはこう、はい、アップ率全国で6年間ぐらい2位とアップ率がですね、
はい、
それで、県税の、
はい、
個人県民税以外となぜ変えてるかというと、
はいはい、
個人県民税は市町村住民税と一緒に取っていただいてる、
はい、そうですね、
徴収してもらってるもので、
はいはい、
この取り、はい、上がってきたと、
まあ、98% まで来てますね、
はいはい、いいとこまで来てるんですが、
はいはい、
市町村で徴収していただいてる個人県民税がまだまだなんです、
はい、なるほどね。
それで知った激励するために各市町村ごとにこうしていろいろ数字やいろいろ入れてですね、
市町村ごとの納税率
をね、これ市長や副市長に毎年配るんです。
なるほど。これは知事どんなところの影響なんですか、そのこの納税率が高い低いっていうのは。何が原因なんですか。
やっぱり都市部は辛いですね。
あ、都市部は辛い。
追っかける費用の方が高くつくんで。
あ、なるほどね。はい、
で都市部の人たちの方が恥を知りませんので、
はい、恥を知りませんか、
軍部の人の方が分かっちゃうんで、
なるほどね、はい、
モラルとしてはどうしても都市部が低くなってくるんで、
そうですか、
若干辛い部分がありますが、
は
い、でも、はい、市町村レベルで見てもですね、はい、同じようなところにあっても、
はい、
94もやってるところもあれば88のところで終わってるところもありますので、はい、やっぱり首長の
なるほど
リーダーシップっていうのは大きいと思います。
へ、
自覚、
はいはい、でもそういうのってですね、行政監査とかなんかいろいろ国としても制度はあるじゃない、そういうわけではない
ですか。納税率の行政監査はないですね。
ないですか。そうなんですか。
やっぱりこれは、はい、ただ日本の風土ではですね、はい、そういう発表すると、
はい、
過激ななんていうのかね過当な競争をね起こすことになっていて、
ね、
文部省がいつも言ってるんじゃないですか。
あ、そうですね、数字が先走りすると、
すぐ立競争が言うじゃないですか、
言いますね、はい、
組織持ってるとこほど怠けてるもんで、組織の人ほどそういうこと言うんですよね、
はい、やっぱ怠けてると納税率下がるわけですね。
そうです、下がります、
間違いなくね、
はいはい、で要するに収入源なんですよね。
収入源ですね。
普通収入を気にするんですよ、企業っていうのは、
そうですね、
民間は、
そうですね、
家計でも、
はい、
ところが自治体は、ね、収入を気にしなくてもいいんですよ。
そうですね、
足りなければ交付税で面倒見てもらえるから。
あ、交付税ってそんなにありがたいものなんですか。
そういうような仕組みになってるんです。
あ、そうですか。
例えば、私も前半リーマンショックまでに1000億ぐらい税収増やしたんです。
はい、1000億、
毎年、はい、毎年250から350ぐらいの間で増やしていったんです。
はい、
じゃあ1000億儲かったかというと、
はい、
750億を取られちゃうんです。
取られちゃう、
つまり、はい、交付税減らされちゃうんです。
あ、なるほどなるほど。あ、
で、もうそれでも250億増えたわけですから、
はい、
別にいいんですけども、今度は逆に入らないときには、交付税で補填してくれますから、
75%。あ、そうなん
ですか。例えば埼玉県が1000億税収減らしたと、
はい、
そうすると今度は750億交付税が来ますので、は
い、なるほど、
あと250億だけこう何とかすればいいという。
なるほどね。
この交付税もですね、どの程度カバーすればいいのかというのも考えないと、
はいはい、
それこそ江戸期は各藩ごとに全く独立してて、
そうですね、
自分で稼いで自分で支出してたわけですよ ね、
そうです
ね、はい、今は2割でも1割でもね、9割面倒見てもらったりするわけですから、
はい、結構手厚いですね。
手厚いです、
自治体に対してはね、
はいはい、なんだかんだ言ってもですね、
はい、
だからせめてそういう公表の仕組みをね、総務省なんかバンバンすればいいんですけど、はい、まあ総務省出身の知事も多いですからね
でも本当よくわからない、
バレちゃうもんね、腕前がね、
いやでもこういうね、その各県ごとの統計ってどこにでも本でも売ってますよね。
案外ないんですよ。
ないですか。
ないんですね。
そうですか。
で、民間なんかで公民の給与とかっていうのをね、プレゼントのプレゼントなんかで特集でやったりしますけども、総務省としてはそういうの発表しないですよね。
総務省としてはね、でもむしろ総務省としても自治体が元気になった方がですね、はい、仕事楽になると思うんですけど、そうでもないんですか。
まあ、よくラスパイラス指数を発表したりはしてますけども、意外に、総量でやりますから、
総量でね、
実際が分かりにくいっていうのがありますよね。
なるほどね。
だから、はい、これも、 あの実は、はい、1万人あたり何人の仕事をしてるんだと、1万人に対してですね、
あの都道府県の職員数ですね、はい、県民1万人あたりの、
何人でやってるかという、はいはい、大体ですね、はい、ある時あのテレビタックルにですね、はい、鳥取県の片道と一緒に出たんです、行政改革で、はい、で私こういう図を見せたんですよ、
はい、
で多いところは50人からでやってますと、
1万人あたり50人で一番多いのがそれ鳥取県、一番少ないのが埼玉県じゃないですか、12.6人、
だから4倍ぐらい違うわけですね、
4倍違うわけですね、はいはい、
それで私はこうどこがどうだって言ってなかったんですよ、同じ責任されてた猪瀬さんがね、一番多いところどこだって言うから、いやそれかって言いにくいじゃないですか、いやーってそういうの発揮した方がいいんだよって言うから、お隣ですって言ったらね、片山さんは焦っちゃってね、
鳥取県一番高いね、一番知らなかった、
はあ、知らなかったんですね、はあ、だから鳥取は山が多いからって急に言い始めたらね、猪瀬さんがね日本人山だらけじゃないかって何言ってんだなんつって
これはでも知事どうして埼玉エコのは少ないこの人数でもあるんですか。
都市部は少ないです。
あ、もともとね、はい、
あの都市部がいいですから。
そうですね、
千葉、東京、大阪、茨城、愛知、兵庫、神奈川、はい、群馬と、
はい、
一つはですね、都市部の方が行革のインセンティブ動くんですね、は
い、あ、なるほどね、
田舎は、
はい、
就職先がないですから、
はい、ああそっかそっか、
あんまり議員も役場式言わないですね、
ああなるほどね、
減らせとか、
そういうことがあるんですね、
自分家の甥っ子とか姪っ子いますから
雇用対策みたいなもんなんですねこれ、
言わないですね
なるほど、
それと、例えば鳥取県が3000人でいてもですね、はい、少ないと思っちゃうんですね、
あ、そうなんですか、
埼玉県が1万人いると、
ああそっかそっか、ね、全体の数で見ますとね、
ところが、はい、人口が14倍だというのはもう忘れちゃうんですね、
はいはい、
だからこれは交通事故死なんかでもですね、
はい、
まあ、大都市圏は辛いところで、はい、いつもワースト10で出るんです、
あ、そうですね、
だいたい東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、はい、 それからずっと上がって北海道、
はい、
でこっちの方は愛知、それから静岡、はい、京都、大阪、兵庫、はい、福岡、
はい、
この10県ぐらいが、はい、ワースト10で出るんです毎年、そうですね、はい、要は人口の多いところなんで す、
そうです、ね、
500万以上いるところなんです、
はい、
で最後に書かれるんです、ワースト10が発表された後に、はい、最も少なかったのは島根県とかね、はい、最も少なかったのは鳥取県 と、
、はい、
ところが人口10万人あたり何人亡くなったかというと、はい、埼玉は上から4番目に少ないんです、
あ、そうなんですか、
東京が一番少ないんです、
東京一番少ない、あ、そうですか、
で、実はその一番少なかった島根県がね、はい、11番目に悪かったりするんです
そうなんですか、あ、全体の数で見る
とだから小さい県ほどですね、事態の深刻さが見えにくいと思います、よくグロスが発表されるんで、
あ、
こう数字もグロスなのか、
はいはい、
それとも対人口比なのかとかっていうのを見ていかないと、例えばどうしても、はい、大阪だとか埼玉だとか東京とかですね、はい、不登校だってグロスで見れば一番多いわけです ね、
はい、ね、不登校はちなみに随分減らされたんですよ、知事、これどうやって減らされたんですか、
これ作ったら減りましたね、
ああまたこれも地図ですね、
これ教育委員長
ごとの、
うん、これ教育16年に気づいてですね、17年に気づいて16年度分からですね、
はい、
教育長と教育委員長のところ引っ張ってこいって言ったら、
各市町村ごとの不登校の
数、はい、7もありましたね、
ひ
どいところは7もありました、
はい、
100人中7人出るところもありました、
はいはい、
翌年にいきなり、はい、2.4 ぐらいに下がりました、その7のところは
グラフを一つ書くだけでみんな発奮したと、はい、
知らなかったんですね、
知らなかった、
毎年7だと分かんないんですね、
なるほどね、
7になるか 6.8 になるか 7.2 になるかでしょ、
はい、そうですね、
だからちょっと下がった、ちょっと上がった、さっきの納税率と同じなんです、はい、みんな分からないんです、
これでもどうやったら減るんですか、その対策としての方法というのは、
やっぱり聞きました、
はい、
なぜその7のところがですね、はい、2.5 ぐらいになったかということをですね、
はい、
聞きました、県の教育委員会を通じて、はい、そしたらセオリー通りやってますね、
セオリー通り、はい、
校長会を開いてですね、はい、どうしようと、
はい、
まずは担任の先生が家庭訪問して、
はい、
連れて行こうと、
あ、はい、
で隣近所の子どもたちに朝誘ってもらおうと、
はいはい、
それで半減しちゃうんです、
あ、そうなんですか、半減しちゃう、
半減しちゃう、
そうなんですか、
つまり、
はい、
最小限度のことすらもやってないんです、
は
い、
あ、そうなんですか、きちんとやれば結構効果あるんですね、
そこから先はいろいろまた課題があります、
もちろんね、はいはい、
もう引きこもり状況になってるとか、ね、自閉症気味であるとかですね、発達障害であるとかですね、はい、いろいろ課題が出てきますが、
はいはい、
半分ぐらいはなんとなくっていう、ね、そのなんとなくはやっぱり救えると。
なるほどね。
それはやっぱり担任の先生が、はい、あのこまめに、はい、あの家族を説得しに行ったり、はい、子供を説得しに行ったり、
はい、
子供たち同士で誘い合ったりして、はい、引っ張らせば、はい、半分は救われると。
そ
こから先はまたいろいろ、まあ、じゃあこの頃なぜ発達障害が増えているのかとかですね、はい、そういう今度は脳科学だとか、はい、あの行動科学だとかいろんな、はい、こう学際的な研究とかも私は必要だと思ってます。このちょっと発達障害も私関心持ってるんですが、あの50年前ぐらいは1万人人ぐらいしかいなかったのが、はい、今は1500、600人いるんです。
そんなに
これはどう、あの、ね、なんていうんですか、軽度と重度といる、まあ、重度の人は知的障害施設にまで行かなざるを得ないの、一般的には後天的なものだと、
はい、
ごめんなさい、先天的なものだと、
はい、
遺伝子的なものだと言われてたんですけど、そうでもなさそうだというのが最近の研究らしいんですが、
は
い、
そうですか、はい、
あの、親が子としっかり向き合ってないというのが一番大きい。あと対人関係が薄いと、
はい、あ、なるほどね、はい、
だから、はい、特定の人と話すのにはいいんだけど、はい、ちょっと違う人と話すともう閉じこもっちゃうとか、
そういう人多いですよね。
動けなくなってしまうとか、
はい、
そうらしいんで、うん、まあ、いろいろ本当にまだ今後ですね、これは、例えば本当は文科省あたりがですね、集中的に、もう1年以内に ね、
そうですね、
結論を出すぐらいにね、うわーっと研究してですね、こうだと。
そうですね。
で、それと、はい、2歳までが勝負だということが分かればですね、あの母子手帳と一緒にね、対策の本を渡すとかね、パンフレットを渡すとか、
そうですね、
ビデオを見せるとか、
はい、
あの携帯に映るようにしてあげるとか、
そうですね、何でもね、
その対策が、
そうですね、
はい、あのそのぐらいのことをやればいいと思ってるんですが、
はい、
まあ、少なくとも埼玉県はですね、今ちょっと私自身も、はい、あの福祉部と教育局とですね、はい、県医療部と3社で研究してですね、
はい、
結論を早く出して、
はい、
10月でももう母子手帳と一緒に渡したいなと思ってるぐらいです、その対策を。
なるほどね。ちなみにどんな対策一番よろしいんですか。
あの
多くの方が悩んでられるんですよね。
例えばですね、
はい、
親がミルクを、まあ、母乳を与えてる時なんかね、
はい、
赤ちゃんは必死で親を見てるんですよ、目。
あ、はい、
その時にメール打ってたりしたらダメなんですって。
あ、なるほどね。そうか。
それから、
はい、
あのご飯食べる時もおいしいどう、ってか言ってね、こうやっぱりこう、
はい、
対話したりすることが。
なるほどね。
でお母さんだけにならずにね、お父さん、うん、おじいちゃんおばあちゃん、
はい、
その他いろいろのことなんかもいいらしくって、
はい、
あのあとまたスキンシップなんかも大事だと、
はい、
あのお馬さんごっことかですね、
はいはい、
あの口ブランコだとか、
はい、
あのパパ、滑り台だとかパパピラミッドだとか、何でもいいですから、あのそういうのが非常に、いいらしい。つまり、
はい、
あの現代生活になってから、
はいはい、
あのテレビで子守をさせるとかね、
はいはいはい、
あの食事をするときにそれぞれが勝手にしてるとかね、
は
い、そういうのもやっぱり自閉症気味になったり、うん、いろいろこう課題が出てくるみたいです。
やっぱ大人の方が直さないと子どもの問題は治らないところが、
最後は結局親学になっちゃうんですけど ね、
親学ですね。
最近は
やっぱ親学っていりますよね。
いりますね。
ああ、そうですか。
そういうのもやっぱり、はい、あの不登校ともつながってきますので。
ああ、そうですか。
はい、
ああ
の最後の方になってくると、単なるちょっと気まぐれ的にちょっと嫌なことがあったから学校行かないって言ってわがまましてる部分は来いよっていう感じで、
なるほどね、
引きずっていけばなんとかなったりするんですが、そういう発達障害の重い形になってくると簡単じゃなくなるんで、
そうですね、
それはもう一つの病気ですから、あの病理現象として捉えて、
なるほど、
あの早期発見早期治療というんですか、何でも病気というのはそうですよ
ね。
だからできるだけできれば早期発見早期治療、できれば予防衛生で肩をつけていくという、そういうことが必要だというふうに、まあ、あの単位が小さいもん でそれとこの地方政府の首長は単位が小さくて全部部下なもんで、
はい、そうですね、全部部下ですね、
使えるんですね、
うん、
内閣府ぐらい部下なんですけど総理大臣はそれ以外は部下じゃないんだよね。
そうですね、
あの、部下を持っている親玉と話をしなきゃいけないという。
そうですね。
その親玉が気が利いてりゃいいんだけど、親玉が気が利かなかったり、むくれてる人がいたりすると、もう全然入れは行き届かないと。
そうですね。
そういう意味で、各省庁ごとに採用されてるから、はい、ああいうのはやっぱり一元的に採用されたりしないと、
そうですね、
ガバナンスは悪くなりますね。
そうですね。
外務省の職員であって、国家公務員ではないというね。
そういうことになっちゃいますね。
農水省の職員で、国家公務員ではないと。
はい、でも知事もね、初めてこの県庁に、まあ、知事でいらっしゃった時は、昔の時代長かったですから、最初大変だったんじゃないですか。
そうですね。はい、まあ、今もまだ大変ですけど、
そうですか。
ポッとしてると、ポッと戻りますからね。
ポッと戻る、
瞬間的にね、
瞬間的に
逃げたりね。
あ、そうですか。
まあ、あまり逃げる人がいなくなってきましたが、随分、特訓してきてますので。
よく、まあ、役人が国を潰したってのことを皆さんこう言いますよね。
いや、リーダーが潰してるんですね。
リーダーがね、その辺、はい、実感としてね、どんな感じか教えていただけますか。よくね、メディアそう書かれるんで、ね、
私は、事実をやっぱり把握することが大事だと。なんとなくこう、日本は衰えてるとかでしょ、
はい、
そう、どうなんだって言って、私なんかこういうのを見るんですね。
一人当たり、日本の GDP の推移ですね。
はい、はい、そう、1980年から見て一番いい時で、
はい、
95年ぐらいの時に、
はい、
アメリカと日本の差が、日本が70ぐらいだったんですかね、アメリカが100だとすると、とこの間大体1対2ぐらいでずっと来たんですけど、平均して、でとうとうもう3以上離されちゃったと、となぜなんだと、これもう実は1995年ぐらいから日本の国家ガバナンスってのはもう実はダメになってる。
そうですね。GDP がもう完全横ばいですもんね。
ダメになってると。
はい。そうですね。
別にドイツだって上がってるのにと。
成
熟社会の。
そうですね。はい、そうですよね。はい。
一体何なんだと。
ええー。
やっぱり、何らかの形で国家ガバナンスが悪くなってる。
はい、
つまりリーダーが劣化してる。
リーダーの劣化ですね。
はい。
はい。やっぱそうですね。
それで劣化してヘマばかりした人たちがね、なんか今度は新しくしますなんて言ったって埼玉県だって辛いですよ、
福
祉も増えるし、退職金も増えるし、積み立てなんか全然してませんからね。
あ、そうですか。
してないんですよ。
あ、そうですか。
国も地方も全然やってないんです。
あ、そうですか。
退職金の積み立て企業やるん
で、ないんですか。
ないんです。だからその時々でどんぶりかむんじゃないですよ。
そうなんですか。でも
だから少ない時には少ないでね、たくさんいろんなもの使っちゃって、
あ、そうですか。
で実はこう、これ
県
債の残高なんですが、ずっと増えてきて、私が就任してからは比較的伸びが小さくなってるんですが、実は地方交付税をですね、払いたくても払えないもんで、悪いけどあなたのところで借りといてくれというのがこの量なんです。
臨時財政対策債っていうですね。
で県がコントロールする部分をこうして減らしてきたんです。
マイナス 4.5%、
はい、
でもなんか頼まれ借金が増えちゃった。
そうです、頼まれ借金が増えてるんです。
またそれもすごい制度ですね。
すごい制度なんです。後で返すからと、交付税でと。
そんな実態があるんですか。
そうなんです、全てそうなんです今。
へえ。
だからこれもね、ただこれもできてるところはまだいいんです。食い止めてるわけですから、これもできてないところもあるはずです。
ああ、なるほどね。
だから少なくとも私とか中田さんだとか山田さんとかはこうやってるわけです。
はい、あの山田さんとおっしゃったのは杉並の区長の、
そうです、
中田さんは前の横浜市長ですね、は
少なくとも
社債を、あの県債を減らして、
そうです、地裁とか減らしてるわけです。
地裁を減らしていったということですね。はい、
あの歯止めがかかってるわけです、財政の規律に。
はい、はい、そうですね。
その上でちゃんと別に困らない、あの他と比較して少ない福祉だとかね、少ない医療だとかっていう形にはしてない。では何してるかというと、
国はなんでじゃあんなに借金が減らないんですか。
やっぱり行政改革ができないですね。
なぜできないんでしょうか。
それから天下りとかで山ほど抱えてますね。でちなみに47都道県で天下り廃止してるのは埼玉県だけです。
あ、
オール日本で、
オール日本で、
はい、
埼玉県だけ。
はい、そうです。
あ、そうですか。
今度は川村がするかもしれませんけど。
あ、そうですか。はい、
私もほら国会で山下り廃していってたんで、
じゃあ名古屋市がそれに続いて第2号になる。
いや、まだ分かんないですけど、はい、法案が通らないかもしれない。条例案があそこは通らんから。
そうですか。
議会を抑えてねえから。
そうですね。
やったわけですね。どんなことが起こってるかというと、 例えばこう埼玉高速鉄道という第三セクがあって、はい、実情の株主は埼玉県が一番の筆頭株主なんですが、
はい
はいはい、埼玉県が主導で作ったんですね、
はい、
これはあの
ーはい、浦和の味噌の方まで来てますね、
埼玉スタジアムのところまで、はいはい、でこれはあの目黒の方面まで行くんですけど、ね、白金の方面までつないで、はい、東京メトロと一緒になってですね、はい、これは3000億ぐらいかけて、あ、2500億ぐらいつくかけて作って、
はい、
1500億ぐらい借金して作ったんですが、はい、有利主債1500と言ってたんですが、
はいはい、
ずっと私就任するまで、
はい、
ずっと赤字だったんですが、はい、3年後に償却前黒字になりました、単年度は、
はいはい、
で、それでも9億の補助金が入っておってやっと黒字だったんですが、
はい、
5年後に、
はい、
補助金を抜いても黒字になりました。
あ、そうですか、
はい、償却前黒字 で、
で
今21年度の決算で、
はい、
1300億台になりました。有利主債が1500億。
ああ、そうですか、はい、
つまり副知事がやってたからダメだったんですね副知事 OB が、
副知事 OB が、ね、
天下りで、
それ
民間人の経営者になって、やっぱり良くなったんです。
どの辺が違うんですか、その 役人の天下り経営するのと民間人がやるのと。
つまりですね、今言ったように退職金の積み立てもしない、経営ですね、だって退職者があの100人の時もあれば300人の時もあるわけですから、
そうですね、
慣らしてちゃんと積み立てとかないと。
そうですよね、
あとはどうなるか分かんないじゃないですか
普通は積み立てますね。
でも別に潰れないと思ってるからですね、
は
い、潰れないと思ってるからなんです。別に赤字になったって潰れするわけじゃないと、
はい、電車動いてるし、
国にならないんですね。
なるほどね。
私は国になるんです
なるほどね。
で民間の経営者もやっぱ国になるんです。だから、
はい、
あの比較的事業形態のところは、
はい、
民間人を入れてます。
なるほどね。
それから福祉部門だとか管理だけみたいなところはですね、
はいはい、
現職を出向させてます。天下りにしないで。
あ、なるほどね。
でそこで成果を上がったやつを、
はい、
今度は部長にするとか。
なるほどね。
あの、はい、部門を与えて、そういうやり方をしてます。
なるほどね、はい、
経営上必要なところはやっぱり民間人と、
はい、
それでやっぱり全部黒字になってきました。
ー
で、必ずも民間と言い難いんですが、埼玉市と、はい、埼玉県で経営している、
はい、
競馬、浦和競馬というんですが、
はいはい、
これは私が管理者ですが、私が管理してます、はい、かなり、はい、あの深入りしましたけど、
はい、
累積23億の赤字でした、
はい、
今年度、
はい、
あの21年の決算で、
はい、
1億5000万、
はい、
黒にして配当金を出す。本当の黒は5億なん です、5億なんですが、補修費だとかいろんなものに今度当てますので、儲け始めましたので、1億5000万配当をするようになりました、
はい、例えばね、その競馬とか競輪とかなかなか赤字で苦しんでるところが多いと思うんですけども、はいはい、どこをこういじれば黒字になるっていうのは。
両方ですね、赤になってくるんで設備投資をしない、トイレが汚い、
はい、
こうマイナーな要素がどんどん増えてきますね、
はい、
でも黒にならないからどれくらいできない、これはますます、
そうです、あの悪循環
なんですよね。その悪循環をやっぱり断たなくちゃいけないもんで、もう例えばあの日当が実働5時間ぐらいで、
はい、
一っぷりのあの非常勤職員、
はい、
まあ常勤的非常勤職員ですね、
はいはい、
が一番景気の良かった時に1万6800円ぐらい出してたり、それがそのままついてたんで、もういきなり8000円にしてもらいました、でも誰も辞めないですね、まだ高いもんね
よくね、そういうやった途端になんか組合が出てきて大変だとかありますが、次はその辺は上手に
やってます。6000円って言ったから8000円だったから喜んだんじゃないですか
なるほどね。そうですか、
あと議会なんかの浦和競馬議会というのがあって、
はい、
県から5人、埼玉市から3人、合計8人の議会に管理されている わけですが、
はいはいはい、
その議員さんたちに年間報酬で、
はいはい、
県議会の報酬とか市議会の報酬とは別個に82万ほど出してたんですが、
そうなんですね、
これをもう5万円ぐらいにしました
なるほどね。
でそういう経費を抑えて、一方ではですね、はい、積極的に積極策をやっていきます、
はい、
やっぱり、
はい、
配当金とか賞金を増やしたりですね、
はい、
魅力のあるやっぱり、そういう形で、で競輪の方はもう今、はい、あの包括民営化でですね、
はい、
民間会社に 儲かっても儲かなくても3億5000万円こっち取っちゃうという形で競輪を預けました。
あ、そうですか。はいはい。
で競馬の方はこういう形で、はい、大体コンスタントにもこれから 4,5 億は儲かるという体制にはなりました、はい、
あ、そうですか。
だから大体県庁周辺にあるそういう出城というんでしょうか、はい、私的に言うと、はい、そういうのはもうほとんど赤が黒になりました、はい、
そうですか。
埼玉スーパーアリーナも7億からの補給金出してましたけど、21年の決算で今度は4億もらえますね。
あれでもそういうアリーナなんかどうやって黒字にするんですか。
やっぱり
大変ですよあれ。
今スーパーアリーナはですね、埼玉県のスーパーアリーナは土日の稼働率日本一になりまして、
そうですか、稼働率上げるんだ、
はい、稼働率がうん高りました。
なるほどね。それはどうやって上げるんですか。
やっぱ民間の会社から社長になったからでし
ょ例えばね、郵長の話もありますけども、はい、民間から入れて必ずしもうまくいくとは限らないですよね。秘訣はどうやってうまくいくんですか。
どうなんでしょうね、まあ、たまたま埼玉スーパーアリーナは知名度が低かったんですが、徐々に知名度が上がっていって、
はいはいはい、
駅から歩いて 1,2 分と、これはやっぱり横浜とか幕張歩いて15分から20分と、
はい、
雨の日もあれば暑い日もあるし、
はいは
い、1回使えば抜群にいいもんで、リピーターが増えると、
はい、なるほどね。
こういうメリットがあるんで、時間との勝負だったかもしれません、
はい、なるほどね、
はい、
その外から見てますとね、はい、埼玉県ってあまりその派手なことはやってないですよね、
はい、
知事も非常にそのある意味で言うと目立つようなことはあまりなさらないですね。でも着実にこの業績上げてる、
はい、
これなんか民間だといい会社の典型なんですよね。
そうですね、
目立つ会社にあまりいい会社ないんですよね実はね。
いやでも埼玉県の経営者の皆さんはよくわかってますね。
あ、やっぱりね、
それから、はい、本当に皆さんよく分かってます、
う
ん、
ね、
ガバナンスが全然変わってきたことは。
なるほどね、
はい、
でちょっとまたお話戻っちゃうんですけども、はい、先ほどその県債を減らしていかれたってございますよね、
はい、
県債を減らしていきながら行政サービスを上げ、それから赤字を黒字にするっていうのはまさに日本国もね、他の行政の市町村都道府県みんな求めてることだと思うんですよ、なんかあまりこういう美しい話は聞いたことがなくて、もう負債は増える一方だと、はい、もうこれはねもう減らしようがないぐらいの諦めの感すらみんなあると思うんですね、その改めてね、負債を減らすってのはどうしたらできるんでしょうかね。
その結局収入を増やして、
収入を増やす、
で余計な支出を減らすと、
はい、
何が余計なのかということをやっぱり細かく追っかけるしかないですね。
それは知事ご自身が追っかけないとできないわけ、
ね、
役人任せはそれはできないわけです ね、
そうですね、
リーダーが全部やらないと。
そうですね、
ということはそれをみんなやってないってことですかね。
そういう
ことにな
ります。
例えば今回ヤンバダムのことございましたね、はい、知事はそのヤンバダムの凍結は廃止は反対というお立場なんですけども、はい、まあ、ああいうことを含めましてね、まあ、民主党の政権でやっております
。インパクトありますよね。
インパクトあります、
なんか正しいことみたいに言われますよね。
でどうもやっぱり今になってみるとね、まあ、国民感情から見てもですね、なんか今一つちぐはぐだなと、
はい、
事業見直しだとかね、知事がおっしゃったように、はい、これをやめれば直せばいいってどうも壺を叩いてないんじゃないかという感覚がなんとなく漂うんですよね、うん、どう思われますか知事、事業見直し、
まあ、安いか安くないかと効率がいいか悪くないかということだけで見直したやつですから、
はい、
それはそれで一定の成果があると思うんですよね、
はい、
ただ例えば科学技術だとかっていうのはどこで線引きするかっていうのはなかなか難しいですよ ね、はい、
そうですね、
今の話じゃないですから、
はいはい、
10年後の世界だとか、はい、20年後の世界ですから、
す、ね、
教育もそうですよね、
はい、
そういう部分での部分ではちょっと金融関係の人たちが仕分け人に多かったし、あるいは農業経営者や中小零細企業経営者とか入れていったらどうなるのかとか、
そうですね、
ちょっとこういろんな分野の人を入れたら、はい、仕分けの仕方もちょっと変わってくるかもしれません。
なるほどね、
少なくともいろんな目線、比較的公認会計士だとか、
はい、
そういう方々から見ていけばもうバサバサ切っちゃえて、
そうですね、
世界になっちゃう、
ちょっと見方が偏っちゃうわけですね、
ヤ
ンバナオなんかその地位どういう観点からあれ廃止反対ということを言ってるんですか、
は
い、
これは多分、
はい、
前原さんが埼玉県知事だったら反対すると思う、
はい、
山田も作れていますね。
あ、そうですか。
地形上ですね、
はい、
埼玉県の3分の1が水没したんです。
あ、荒川が
利根川が決壊した。
あ、利根川、利根川決壊
しました、ね、で決壊する場所はですね、
はいはい、
だいたい上流というか中流ぐらいのですね、
はい、
かって、 はい、埼玉県に利根川というのは流れたものを、
はい、
あの江戸時代に、はい、あの調子の方まで流したんですね。
そうですね、
作り変えたんですね。
作り変えたんですね、江戸時代ね。
で、はい、元は古利根川とかっていう名前の川もあるんですね、
はいはいはい、
そのぐらい あるんで、
はい、
実はこうもし、
はい、
カスリン台風並みのことで、
はい、
昭和22年ぐらいのレベルまでいくと、
はい、
決壊する可能性の方が高くてですね、
はい、
でもし一旦決壊すると、
はい、
埼玉県の3分の1ぐらいの都市が沈んじゃうという。
沈んじゃう、
はい、
我々今その巨大な洪水のことはあまり考えないけども、はい、可能性としてはあるわけですね。
そうですね、
はい、
年間にこの10年間で28回漏水が起きてますので。
堤防の漏水ですか、
はい、堤防の漏水をそのまま放っておけば、
はい、
気づかなければ決壊する可能性だってありますので。
そうですよね、
だから結構危険性があると。それと
そうなんですね、
はい、例えばですね、
はい、
去年の9月ですが、
はいはい、
秋の長雨というぐらいで、
はい、
日本オール日本で9月というのは一番雨量の多い時なんですね、
はいはいはい、
ところがこのやっぱりこの利根川沿いのですね、
はい、
宇都宮前橋それから埼玉県の熊谷の観測所でですね、
はいはい、
宇都宮と前橋は史上最高に雨量が少なかった、
はいはい、
そして、ごめんなさい、熊谷は史上2番目に少なかった観測史上、
はいはい、
120年の歴史で、
はい、
で今年は逆にこの3月は史上最高に雨量が多いんですよね、
はい、なるほど、はい、すごいですねその草の、ね、変動が、はい、
だから渇水の時にどうしてるかというと、
はい、
今あるダムから放水してカバーしてるわけですね、
はいはい、
川っていうのは非常に気まぐれでですね、
はい、
まあ、NHK の朝のニュースで隅田川とか映るんですが、いつも満々としてるのは、
はい、
あれ海の水が来てるから満々としてるんで、は
い、あ、そっかそっか、そうですね、
あれを見てるといつも川はね同じ水量みたいな感じがするんですが、上流というのはほとんど枯れてまして ね、
あ、そうですね、
大雨が降るとドッと流れ、
そうです、ね、はい、
晴れるともうちょぼちょぼになっちゃうんですね、
はい、
それは一つは山が荒れてるんで、
はい、
それで私がこう2期目から向きになってやってる緑の再生事業なんていうのは、その山の保水力を高めるためにやってるんですが、
はい、
まあ、できれば、
はい、
山奥で集中豪雨があった時なんかですね、
はい、
その山奥で食い止めれば、
はい、
平地において豪雨があった時もですね、
はい、
それだけリスクヘッジができるんで、
そうですね、はい、
そういう意味で、
はい、
たまたま吾妻川流域にはダムがないんで、
はい
はい、あそこで吾妻流域で降った時のためには、
はい、
やっぱりダムがあるとリスクヘッジができると、
はい、なるほど、
それと、はい、東京も埼玉もそれから千葉も、群馬もですね、
はい、
安定する県をまだ確保してないんです、
はい、
いざとなった時に 100% 水の供給ができるかというところまで、
渇水の時ですね、
はい、
ね、はい、
そういう状況を作ってないんですね、
はいはい、
そこで山ダムができると大体ほとんど 100% 各県できちゃうんです、
はい、
それで、首都圏の水はまあまあよっぽどひでえことでもない限り安心ということになるんで、
はい、
あとやっぱり東京は 14% 必要だと、はい、埼玉は 30% 必要だと、
はい、
群馬は 22% 必要だと、
はい、
山ダムが完成すればこれが消えると、
はい、
そんな中途半端なところでやめないでちょうだいと、
は
い、第一やってくれって頼んだのはそっちじゃねえかと、
はい、あれそもそもなんであれが廃止になって決まったんでしょうかね、民主党は。
うん、なんか流れですね、雰囲気
雰囲気、
雰囲気、
雰囲気で決まっちゃう、
雰囲気で、で実はそれを指導した人が県議会にも説明来たんですね、
あ、そうです
か、で県議会の民主党の会派も16人いらっしゃるんですが、8対半に分かれてるんですね、
あ、そうですか、
8はやめた方がいいと言って思ってるんですね、で8は継続すべきだと思ってるんですね、
はい、
で民主党の本部から説明来たら、
はい、
8人、あ、16人合わせて賛成派も反対派も、
その
説明には納得できないということで一致してるんです
そうなんですか、うん、
知事の説明の方が分かりやすいと。
でも困りますよね、国政がそんな調子だとね、
うん、いまだに前原さんは我々に説明ができないんですから。
そうなんですか。
ダムに頼らない方法で頑張りたいと、そのうち大体をお示ししたいと言ってもう半年経ちましたから
そうですか、
速やかにって言ってましたよ、速やかに大体をお示ししたいと言ってましたけど、
あ、そうですか、なんだか困りますね。
ないんです、
ない
ないんです、
困りますね、しかし、
だって、ダムに耐えられないということは堤防をね、強化するということでしょ、
はい、そうですね、
堤防を強化するといっても、ね、今利根川沿いにスーパー堤防をやってますけど、まだ 6% しかできてないです、
はい、
うん、はい、なかなか良いじゃありません。
そうですね、
人をどかして張り付いてる人たちをどかして、あの要するに堤防の長さは長くするわけですから、
はあ、そうですね、
強化堤防というのは、
はい、
あだから、やっぱり、あの渇水場も、はい、それから渇水対策場も洪水対策場も、はい、あの山ダムさえ完成すればやっぱり首都圏は一定程度リスクヘッジができると、
はい、
両方、
ね、はい、
こういう重要な役割を果たしているんで、
なるほど、
まあ、それだけにちょっと反対派の人たちのターゲットになっちゃったと、
なるほどね、
で一党五件6件とも訴訟を起こされてます、
はいはい、
ストップさせる会から、
なるほど、
4件とも負けです、はい、ストップさせる会が、
なるほど、ね、
つまり県が勝ってます、
はい、はいはい、
なるほどね、同じ理由でやっぱり訴訟してますから、はい、埼玉もまた勝つでしょう、
は
い、7月に発揮すると思いますが、
はいは
い、そういう意味でも、はい、司法の場でも決着がついてにもかかわらずね、はい、なんであんなことをね、一種の環境差派っていうんですかね、まあ、美しいんですよね、だけど大都市圏でね、もうコンクリートアスファルトでね、水の保水力がないときに水がめ必要ですよ、
う
ん、
そうですね、
もう保水力のあったね、
うん、
あの光明高校や行基工房大師の頃からね、穴掘ってね、水がめ作ってたんですから
そうですね、なんか我々ね、こう便利さの中に住んでますとね、洪水のイメージは湧かないし、渇水のイメージは湧かないし、なんかいつでも機械仕掛けで全部出てくるように思うけども、それでもないんですね。
そうですね。
ねえ。
だからよく石原都知事なんかはね、あの上田さんのところはねまだね、
はい、
あの小さいと言っても猫の額だと言っても庭先があるだろうと
庭先が
いざとなったら穴掘ってね汚物埋めればいいけど俺たちはどうするんだよとビニール袋入れてね、とりあえずベランダの水洗トイレを止まったんですよ。
そうね。
ブランドでもね、置いてみろよと、もう銀杯部分でね、東京のさ、真っ黒になっちゃうぞと、繁殖力すごいじゃないですか、
そうですよね、
は
い、
あっという間に真っ黒になっちゃうぞって、
はい、
彼はほら、そういう意味での想像力がたくましいから、
そうですね、
文学者ですから
、そうですよね、確かにね、
だから、東京とは渇水を恐れます、
なるほど、
はい、より、
はい、
埼玉県の場合は、やっぱり渇水以上に、はい、埼玉県は、あの地下水が豊富ですから、
はい、
かつては地下水で水道を賄ってたぐらいですから、
はい、
あのいざとなれば、
はい、
地下水掘ってですね最小限度の水は確保できますけども、はい、あるいは川の水を使ってですね、はい、汚れ物を洗ったりすればいいわけですから、
はい、
日本一川の量が多いところですから、
はい、そうなんですか、
日本一です川の面積は、
そうですか、
はい、
すごいな、
もう大体水浸しのところだったんです、もともと大昔は大昔は沼地ですから、はい、ほとんどこの関東平野はね、は
い、
海に隠れてた時もありましたし、だから、ただ、
はい、
渇水以上にやっぱり、はい、埼玉県の場合3分の1がこう荒川の土手の方が、
はい、
荒川の土手が20メートルでですね、春日部という20万台の市が、
はい、
4メートルで、越谷という30万台の市が3メートルですからね、草加というやっぱり40万近い市が2メートルですからね、
それはもう堤防切れたらみんな水浸しになっちゃう、
2階までこう埋まっちゃうぐらい
大変なことになりますね、でもなんか我々すごく危ういところに今住んでるわけですね、
そうですね、
本当のこと言うと、
やっぱりそういう意味でのリスクヘッジっていうのは、
はい、
もうあそこまで8割できてるわけですから ね、
あ
と残ったのは本体だけですから、
なるほどね、まあ、そういうことを含めましてね、そのまあこれから日本をどう再生していくか、
はい、
やっぱりそのどう見ても地方でいろんな成功事例出てきてると思うんです ね、もう上田知事の埼玉県はじめとしてですね、でそういうものはやっぱり日本全体の再生にどうつなげるかっていう話になると思うんですけども、その国を良くするにはどんな、ね、ことをすればいいんじゃないかとお考えですか。
ある意味ではそう3つこうアプローチの仕方があると思いますね、はい、やっぱり財政の傷が緩んでしまえば、
はい、
やっぱり国債の金利が上がって、はい、その利子補填でも、
はい、
財政は回らなくなっちゃうし、貴重な国民の預貯金をはじめとする資産が吹っ飛んでしまいます、
はい、
その可能性はゼロじゃないですから、
はい、
現実にやっぱりかつてアルゼンチンでも起きましたし、
はい、
ギリシャとかでもやっぱりふつつけ騒ぎだとか起きてるわけですから、
はいはい、
やっぱり日本だってゼロじゃないと思うんですよね、はいはい、やっぱりリスクがどんどん高まってきてると思うんですね。
はい、
それをしないにはもうここで総量としてはストップすると、
はい、
予算の総量としてはこれも決めると、
はい
は
い、
であとはもう選択と集中にしますと、いうことで社会保障は当然これから伸びてくるでしょうから、
はいはい、
それは伸ばしますと、
はい、
とじゃあどこを減らしますかということで、ごめんなさいと、場合によっては公務員の給与もカットされられないかもしれませんし、場合によっては、ごめんなさいと、はい、いっぺんに国にするわけじゃありませんけど、独立行政法人や特殊法人関係は、
はい、
10年後には補給金をもう3割にしますと、今、
はい、
200億出しているとすると、
はい、
毎年10億ずつ減らしていきますとかね、
はいはい、
その間に体制整えて食えるようにしてくださいと、
はいはい、
そういう道筋をつけていくと、はい、例えば社会保障費が毎年3兆円ずつ増えていくとすると、はい、3兆円ずついろんなものをカットしていけばいいと、
はい、
いうことになりますよね、
はい、
でそれ以上はもう増えないと総額は、
はいはい、
でそれぞれの枠の中でも国防費だって値段が立ってないようなものですから、
はい、
ああいうものも私的に言わせればイージス艦なんかどんどん増やすべきだと思いますが、
はい、
戦車1台もいらないと私は思ってますし、
はいはい、
陸上自衛隊の人に申し訳ないけど、
はい、
だってイギリスだって戦車は持ってるけど、NATO 軍に入れてるだけでイギリス本島に1台もないわけですね、戦車なんか。
そうなんですか。
イギリス本島に1台も戦車がないんだったら日本だっていらないでしょ、
はい、
NATO 軍にはつけてるだけですね。
そうですか。でも、ね、逆になんでそういうことを民主党政権の方できないんですか。皆さん膨らんじゃいましたけど、
まあ、ただ、NATO 軍がないもんでね、中国本土に預けとくとかこっち向かってくれませんだけど、まあ、それはともかく、そういう信頼関係ないから、
はい、
最小限度で、まあ、なんて言うんでしょうか、武器の技術を、はい、あれするために、何らか保持するというのも悪くはないですが、
はい、
やっぱりそういう意味で防衛庁の防衛庁の総予算を変えないなりに、こうシフトを変えていくとかですね、
そうですね、
そういうことをやっぱりどんどんやっていけばいいんじゃないでしょうか。総額はもうちょっと抑えると、はい、
そうですね、
で一回整理した後に徐々に今度はまた減らしていくと、
はい、
で減らした分だけコスト の変化をしていくと、
そうですね、
そういうことをやっぱり我々も、代わりに借りてくれという分だけは増えてますが、一応検査は減らしてますので、
はいはい、
それで社会保障費が増えてるわけですから。
でも本当に今すごく知事おっしゃったことは当たり前のことに思うんですけども、どうして国ってそれできないんですかね。民主党に政権交代してもなんかそんな様子が見えないですよね。
シーリングしなかったからですね、最初ね。
シーリングしなかったから。
しなかったからですよね。総額はもう終わりですと、
86
兆の86兆で終わりと言えばよかったですね、
でもそういうことを言わないっていうのは不思議ですよね。
やっぱりリーダーの才覚なんでしょうね。86兆で終わりと。
でもやればできるわけですね、国だってね、それは。
するしかないですよね。
そうですね。
その代わり、
はい、
間に合わなかったでしょうね、子ども手当はね。
ああ、子ども手当はね。
間に合わなかったでしょうね。
はいはいはい、
高校無償化も間に合わなかったかもしれません。86兆で止めてれば。
そうですね。
1年でできないでしょう
か。そうですね。はい、はい。
でも、すいませんと、もうちょっと時間くださいと、言ってもいいとよかったと思いますね。
そうですね。
86兆の86兆で一旦止めると。そしてその上で、
はい、
それぞれの地区 の、はい、予算キャップを決めて、10% 減だとか、5% 減だとか決めて、
はいはい、
でそれで浮いた部分で社会保障費だけ伸ばしていくとかですね、
はいはい、
そういう形で財政の規律をやっぱり一つきれいなアプローチをかけて決めると、
はい、
それと日本の成長戦略というのはやっぱり教育ですよね、
教育ですね、
教育と科学技術ですよね、はい、広い意味での教育ですよね、
そうですね、はい、
これがやっぱりOECD の15歳 の、
はい、
いわゆる数学的リテラシー、
はい、
適応能力、
はい、
科学、
はい、
それから国語の読解力、この3分野で、
はい、
2000年には数学が1位、科学が2位、
はい、
国語が8位だったんですが、はい、これが2006年には数学が10位、
はい、
科学が6位、
はい、
読解力が8位から15位と
極端な低下ですね。
もうなんか2009年が怖いね3年おきにやってますよね、だから2009年のものが出てきたときは怖いですね、
はい、
だからこれを復活させるためにはどうすればいいのかと、
はい、
適当な競争は必要だと、
はい、
もうちょっとそんな風になりかかりつつありますけどね、
そうですね、
ゆとり教育から、この部分なんかをどうするかということも、うん、
はいはい、
まあ、私はあんまり文科省があるしなくても、あの学術テストなんかちゃんとやって発表していれば、
自然にね、
自然に、
で
各県内においてはね、どの小学、どの市、どの、あの町が良くて悪いかと、いうことを発表すれば、
はいはい、
全部分かってくると思いますよ。
そうしますと、要するにね、国があんなにおかしいのも、リーダーが悪いからだと、いうことなんですかね、
はい、
進めて言うと。
そうです、そうです。
ね、
リーダーが悪いんです。リーダーが事実を知らなすぎる。
でも事実知らないとどうして仕事ができるんですか。
事実を知れば対処方法というのは分かるわけですから。
は
い、だって交通事故が多いと、じゃあ、何どこが多いのと、交差点が6割だと、で交差点の改良事業を急げばいいじゃないかと、これで減ると実際減るわけですね、
はい、
と今度今は何なんだと、
はい、
今は65歳以上が、
はい、
同じ死亡事故でも6割だと、
はいはい、
次は自転車だと、
はい、
じゃあ65歳以上の人たちに注意を促すためにはどうすればいいんだと、
はいはい、
ところは地元の民生委員さんにお願いして、
はいはい、
訪問の時に、
この
ピカピカのジャンバーをね、
はい、
配るとか、
はい、
ピカピカする靴に、
はい、
ステッカーを靴に貼ってもらうとか、
はい、
まあ、地味な方多いですからね、お年寄りは、
はいはいはい、
でしかも、散歩好きですから早朝からとか、
そうですね、
健康のことも兼ねてですね、
はい、
だったらそういうことをやればいいんで、
はい、
今断固ですね、それをやったらどうなるかを今埼玉でチェックしてます、
はいはい、
ストップかかってません、自転車と老人に、
はい、
高齢者の方にまだストップかかってないです。
あ、そうです。
交差点はストップかかりました。
あ、そうです。はいはい。
で例えばカーナビなんかですね、うん、
はい、
ホンダと提携するとですね、どこでブレーキ踏んでるかとかが分かるんですね。
あ、そうなんですか。
カーナビに残るわけですね、記録が。
あ、そうかそうか、はいはい。
でホンダ車でそれをチェックしましてね、でやっぱりブレーキ踏んだりするところ、急ブレーキなんか踏む場所はですね、やっぱり見えにくいとかあるんですね。
木
を伐採とか、交差点の、こういう樹木、小さい、1メートルぐらいの樹木なんかをもう30センチぐらいするとかね、
あ、なるほどね。
そういうこう
地道な取り組みですよね。
ある程度科学根拠を出せるんですよね。
そうですね、はい、
そういうことをただ配らないで分かってる人たちに渡せばいいんですね。
でもそれじゃあ国のリーダー普段何やってるんですか。知事も昔ね国政いらっしゃいましたけども、はい、
だから
何やってるんですか国のリーダーって。
分かる人たちに金を渡しして権限を渡して、そして本当にできてるかどうかを、チェックすると総合的に、
はいはい、
で公表すると、
はい、
無能無策の人はすぐ落ちると
です、ね、
いくら、テレビで騒ごうと何しようと。
そうですよね、やっぱチェックっていうことですよね、
例えば、
はい、
まあ、正直なところですね、私と松沢さんは前の都知事選挙の時に石原さんを応援しました、
はい
はい、でまあ、首都圏連合で一緒にやってることもありますが、
はい、
念のために、
はい、
浅野氏のね、
はい、
8年間の業績見ました、宮城県の、
はい、宮城県の、はいはい、
したら犯罪増えてるんですね。我々は減らしてるんですよ、3県とも3都県とも、
はいはい、
で福祉の支出は宮城県よりも我々の方が増やしてるんです。
そうですか。
福祉が得意だって言ってる間だけど減らしてるんですね。
なるほどね、
我々の方が増やしてるんですね、
うん、はい、
それから不登校も我々は減らしてるけども、
はい、
増やしてんですね、広瀬川あってですね、松島あってですね、穏やかなところで、
いいとこですよね、
ね、はい、やっぱり比較的重要なことはそういうこう大きな枠組みで言えば市町村が雇用をやるわけじゃないですから、
はい、
県レベルで言えばやっぱり雇用を増やすような産業政策をきちっとやると、
はい、
まあ、ただちょっと小さいんでもっと私大きな枠組みじゃないと産業政策がしにくいかなと思ってるんですけども、はいはい、まあ、とりあえず国も産業政策なんかにもっと責任を持ってですね、
はい、
本当に何万人こういうことを打ち込んだからできたんだっていうようなことを具体的な数字で見せるように、
は
い
は
い、
そうですね、
今年私は予算でですね、3年間で6万7000人を増やすという約束しちゃったんですよ。
あ、そうですか。
つまり、リーマンショックがあって6万7000人減ったんですよ。
あ、はい、
あ、2年間で、
はい、そんなに減りました。
はい、
あ、
だから、
はい、
3年間で6万7000人を増やすということを約束したんです。
はい、
それを、
はい、
予算の発表に入れたんです、
はい、
で雇用ニューディルって言ってるんですけどね、はい、全体として、はい、やっぱり具体的にそういう数字をですね、この見せることじゃないでしょうかね。
なるほどね。
お宅は文科省はね、あの神奈川県4人ですねと、
はい、
100人で4人不登校がいるんですねと、
はい、
じゃあオール日本で3にしようじゃないですかと、平均をと、はい、とりあえずはと、
はい、
あ今3だから約、2.5 を目指しましょうよと、で当然あの、はい、多いところほどたくさん減らすことができるから、
はい、
割当てを目標を聞きましょうと言ってね、はい、ヒアリングをしてね、文科省が聞けばいいんですよ。
そうですね。
あなたどこのが減らされますかって言って、
ね、
減らしなかったら今度は予算減らしますよって言って、
でもね、ごく常識的なそういう作業が実は行われてないんですかね。
そうですね。あの、はあ、県でもやっぱりね、じゃあ予算減らしますよというのは乱暴なことはできませんが、あの少し行ったりしてます、
はいはい、
例えば猿氏がですね、警察署を作ってくれというから、分かったと、あのその前にね、お宅は下から2番目だから納税率が
納税率、うん、
ね、お宅が頑張れば埼玉県は12億増えるんだと、県民税が平均並みにやってくれればと、
はい、
だ第一あなたのところだって16億増えるんだよと、
はい、
こんないいことないでしょと、自分のところは16億増える、県も12億増えると、
はい、
どうだと、ね、12億も一気に増やしたんだから、もうちょっとうちの市にね、県としていろいろ打ち込んでもいいんじゃないかと言えるようにした方がいいよって、
ねえ、やっぱそういうやっぱリーダーとしてのやっぱりリーダーシップ能力があれば、
そうですね、だから47都道府県をやっぱり総務大臣は掌握することじゃないですか。
そうですね。あまりにも現場知らんざすぎるというか、はい、数字知らんざすぎるという
か、私がやっぱり64の市町村の現状をよく知ってるのと同じように、やっぱり文科大臣は文科大臣で47都道府県の現状がどうなってるのか、中途大学がどうなってるのかと、
はいはい、
中途大学なんですね、
はい、
やっぱり大阪と埼玉が悪いんですよ。
大阪と埼玉ですか。
何でも大阪と埼玉なんですよ。
あ、本当だ。平成16年度は埼玉46位、大阪47位ですね。
さっきの凶悪犯罪と同じです。
はい。あ、はい、
で、埼玉は順調に上げてるんです。
平成19年度は埼玉が35位、で大阪府は依然です47位。大阪頑張ってもらわないといけませんね。
じゃあ、これもね、なぜ中退するかというのは、はいはい、ある程度分かるわけですね、
はい、
学業ができないんです。ここはやっぱりなんだかんだ言って勉強するところですから。
そうですね、
と、はい、暗算もろくにできないとかね、
はい、
漢字もろくに覚えてないという人たちが来ると、
は
い、そういう高校は200人入っても1年で100人ぐらい辞めちゃうんですよ、はい、
あ、そうなんですか。
そうすると
100人で100人辞めちゃう、
はい、3年間でね、
3年間で、
で1年の間に大体 80% ぐらい辞めちゃうんですかね。
そうなんですか。
80人ぐらい、
はい、
そういう具体的な高校もありました、埼玉県に。
はいはいはい、
すると私なんかはですね、はい、まあ、いろんなことやってるんですよ、教育委員会としてもですね、
はい、
この出来の悪い学校ほど、
はい、
もう入学を間もない時期に体験学習やらせろと。
なるほど、はい、
体験学習で何を学ぶかというとですね、はい、世の中の価値というのは別のところにあるということは早く知ることです。
なるほど、はい、
勉強だけじゃないと、
はい、
それにしてもこれだけの漢字知らないのも恥ずかしいなとかね。
なるほど。
それにしても1万円からのお釣りがパッと出てこないのはね、みっともないなと。
はい、
もうそれはね、おじさんたちもね、サインコサインタンジェントとかいろいろ習ったことは覚えてるけどね、使ったことねえやと。2次関数だ3次関数なんかね、習ったけど、使ったことないよと、
はい、
だけどな、やっぱり1万円で8520円って言った時にパッとお釣りが出てこないと困るんだよと。
そうですね。確かにそうですよね。ね、困りますよね。
ごまかされたらどうするんだって言って
もね。そうですよね、日常生活が。
だから、やっぱりそういう意味での基礎学力必要だよねってことは確認して帰るとか、
なるほどね、
マナーが必要だとか、
はい、
共同生活をするには。
そうですね。
それは家庭でぐらいだったら少しぐらいひねくれててですね、やってても親がなあなあで守ってくれるかもしれないけど、
はい、
やっぱり 作業をやっている工場に入ればそういうわけにはいかないと、はい、
そうですね、
はい、でやっぱり違う価値があることも学ぶと、
はいはい、
これが障害者施設に行けばお兄ちゃんありがとうってみんなから感謝されるって、はい、みんないい気持ちになると、
そうですね、
はい、お助けするわけですから、
そうですね、はい、
お年寄りの特養とかに行けば、お兄ちゃんありがとうって言ってね、
そうですね、
ね、女の人なんかが、あ、女子学生なんかが、あの保育園なんかに行くとね、はい、姉ちゃんって慕ってくれると、とちょっとねケバケバしいねなんて言われたらやばこわなんて言われたらやばいということでこう、ガングロはやめなくちゃいけないなと、やっぱりこう、実社会の中でですね、早めにやることで半減しました、
はい、あ、そうですか、
そういう100人退学が出るとか50人になりました、
そうですか、
そこから先はまたまたいろいろ課題がありますけども、
はいはい、
大方の悪いことは、
はいはい、
私の、この経験則でいうと半減できると思います、
は
い、
なるほどね、
課題を見つけて何が原因か、それを直すにはどうすればいいかということをきちっとやれば、
はい、
あれこれやらないで、
なるほどね、でもなんか本当にそういう話を伺えば伺うほどですね、やっぱり知事の、ね、おっしゃったようなことできるリーダーをもっともっと行政は、
そうですね、
地方にも地方にも、
そうです、ね、
これは投入していかないといけないですよね、
地方の方は見えますから、おのずからリーダーが出やすいんじゃないでしょうか、
はい、あれやっぱ選挙でやっぱなかなかそういう人選ばれないんですかね、どういう、うん、何が問題なんでしょうかね、
国会議員は議員さんですから、
はい、
政党評価みたいなことで個人であんまり選ばれませんよ ね、
もう
今はね、
そうです
ね、小選挙区になったん で、
そうです、ね、
中選挙区になればかなり比較しなきゃいけないんで、
は
い、
そうですね、
皆さんがこう見てて、
も
う今は政党選挙になってるんで、はい、政党の公認もらった瞬間で当落が決まっていく、
そんな感じですよね、本当そうですね、
そういう部分があるじゃないですか、
はいはい、
だから努力もしなくなるし、
あ、
そういう意味ではちょっと日本にはちょっと何もないのかもしれませんね、
なるほどね、
みんなが党員になったりしませんから、
はい、
党員の予備選挙で出てくるっていうような仕組みもないですから、
ないですね、
むしろ党中央の親方が決めるっていう感じですから、
そうですね、
あ
れやっぱり本当にさっきマニフェストね、公材言われてますけども、マニフェストについてはどうお考えですか、マニフェスト、
これはですね、はい、衆議院の時には参議院の皆さんが決めてることですね、
え、ああそうか、
で参議院の時は衆議院の皆さんが決めてて、
そうかそうか、はい、
で衆議院の時には参議院の皆さんたちが比較的時間があるんでやってて、かなり理想主義になりやすい、で参議院の選挙の時は衆議院の人たちが決めてですね、ちょっと細かい話になりすぎるという、
そうですね、いやなんかよくわかりますそれ、はい、
参議院にはやっぱり良識の府というぐらいですから、
は
い、長期的な国家ビジョンだとか、
はい、
長期的なエネルギー政策だとか、
はい、
長期的な文化政策だとか、
はい、
そういうのを少しやっていただきたいなというような思いあるじゃないですか、
はい、あります、
ザクッと言えば
非常にあります、はい、はい、
でも自分たちは選挙で走り回ってますから
問題です、ね、
最後決めるときはいないと、
そうですね、
でどっちかというと参議院の人たちは理想主義者が多いですから、
は
い、で現場に行かない人たちが多いですから、
はい、あ、なるほどね、
だって、前原さんだって山田も行ったことないのに、
はい、まあそうですよね、
埼玉の地形も知らないのに、
中心で決めちゃうんですからね、
利根川の流域が日本一流量が多くて、どういう地形でなってるかとか知らないし、八田島に全部合流することも知らないですし、なんか特定の人がね、たった山田も作ったところで11センチか下がらないというけども、250キロありますからね、長さが、
そうですね、
それと幅が本当に長いところは1キロぐらいありますからね、11センチ下がったらもうすごい水を溜めることができるわけですから、
そうですね、
たった11センチなんていうセリフじゃないんです、その辺のプールの11センチと違うんだから、
そうですね、なんか本当なんかそう考えると、今国政は、まあ、選挙のことから始まって問題だらけですね、
そうですね、もう何よりも政治家自身が保身に走ってますから、
はい、あれやっぱ政治家の皆さんっていうのはどうなんでしょうかね、そのやはりいい仕事をしたいと皆さん思ってると思うんですけども、なんでこう空回りしちゃうんでしょうかね、
うーん、
やっぱり能力って怒られちゃいますけども能力のことなんでしょうか、 ね、一人一人お会いするとね、ものすごく皆さんね、意欲的なんですけど、なんかその集団として政府の運営になりますとうまくいかないですね。
全体としてやっぱり事実を抑えなしきるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか。はい。なるほどね。
数字を含めてですね、なるほどね、事実というんでしょうか。
はい。はいはいはい、
じゃあ、この、はい、15歳の、ね、国債比較がずっと下がってきているということを深刻に本当に受け止めているかどうか、なんか聞いたことあるなってぐらいでね、うん、もっと深刻に受け止めなしきゃいけないのに。
なるほど、はい、
もう国家的な問題じゃないですか。
そうですね、
すごいことじゃないですかね、2000年の時点で日本が数学1、理科2っていうのは、
はい、そうですよね、
すげえ国だなと、OECD の中で教育が一番少ねえのにと、はい、最も効果的に教育をやってる国じゃないかってことじゃないですか。
そうですね、はい、
なんか慌てちゃってね、別に私に言わせると、
はい、
教育費に一番少なくてもね、効果を上げてればいいじゃないかと開き直れるんですけどね、
はいはいはい、
慌ててなんか子供連れてしてね、うん、OECD の中で一番低いのだけはやめようと、確かにこれが入れば社員は悪くでしょうね、
はい、
でもそうじゃないでしょ
う、うん、そうね、はいはい、
一番少ない教育費で、うん、
はいはい、
一番効果のあることをやってる国だということを誇ればいいじゃないですか、
は
い、
そうですね、確かに、はい、
少ないことが非難されるんじゃなくて、
そうですよね、
医療費が一番少ないということを非難される必要なんかないと思うんですよね、
はい、そうですね、
皆保険でうまくやってる国じゃないかと、
はい、そうですね、はい、
よく見ればいいんですよね。
そうですね、
相対的に低いと、はい、諸外国から比べれば、
はい、
しかしなぜそれが可能なのかということも、
はい、
よく分析して、開き直ってやればいいし、
はい、
必要なところにはもちろん、はい、このやらなしかないですけども、
はい、
あのネットワークなんかをうまく活かせば、
はい、
あの医療資源も使えるんですね、
はいはい、
埼玉なんかもやっぱり拠点病院が疲弊するんでですね、はい、今あの地元の医師会がですね、はい、1日に何時間か助っ人を出すんです。
あ、そうですか。
ちょっと休めるんです今度
は。あ、なるほどね、
はい、あの拠点病院の先生たちが、
はい、そうですね、
軽度の方とかの診察を、
ね、
あの地元の医師会の先生たちにお願いしちゃうんです、
はい、なるほどね、はい、
でそれに対してですね、はい、あの県も手当を医師会に払うんです、
はい
はいはい、そういうお手伝いをすることでですね、拠点病院がへこまないという。
なるほどね、
そういう診療所は先生たちがちょっと暇こいてるのに、
はい、
拠点病院だとか、
はい、
そういったところは忙しくてどうにもならないと。
そうですね、
だったらそういう融通をするような仕組みを作れば、
なるほどね、
こう回っていく部分だってあるし、はい、
そうです
ね、そうすることで資源を有効活用するとかですね、
はい、
私はいろんな手があると思うんですが、
そうですね、
なんかこれで足らないって言って慌てて今度は石を作り始めると今度は余っちゃうとかねそういうことが10年後には今度は余るなんていうことになりかねないんじゃないですか。
ですよね。いやー、知事、本当にまだまだいろんなことをお伺いしたいんですけども、そろそろ時間が来てしまったんですけども、最後にですね、はい、まあ、このインターネットラジオ、本当に10万件以上の方にご登録いただいていてですね、
はい、
本当にいろんな立場の方聞いておられるんですけども、まあ、知事の率直な思いをですね、はい、視聴者の方に最後ちょっと言っていただけたらと思うんですが。
はい、私は、やっぱりこう、事実をですね、事実として受け止めるということが非常に大事だと思いますね。で、よくグロスで比較されたり、こう一人当たりで比較したりですね、どっちの数字がその状況の中では正しいかとかもですね、例えば埼玉県は医師の数が47番目に少ないと、一人当たりは、
はい、
グロスでは8番目に多いんですね、
はい、
でじゃあどっちが正しいんだろうと、
はい、
人口多いですから、
はい、
どうしても効率がいいですから、はい、一人当たりの、はい、コストが安くつくと、
はい、
だからじゃあ悪いのかというと、はい、人口密度の高いところは一人当たりのコストが安くつくのは当たり前なんですね、
はい、
それを見ないでなんか一番こう、はい、なんて言うんでしょうか、意思が足りないように思われちゃうんですけども、はい、じゃあそれで何か人が死んだりするかどうかって言ってなくて、やっぱりこう本当の事実は何だろうという事実をやっぱり確認して、
はい、
その事実がどういう原因になって起こってるかと、
はい、
でも悪いものであれば直せばいいし、その事実がいいものであれば、たとえグロスの数字が悪くたったって、うん、
はい、
あるいは単位あたりの数字が悪くたって誇ればいいと思いますし、はいはい、先ほど言った、
は
い、日本は OECD の中で最も一人当たりの教育が少ないと、
はいはいはい、
でも15歳で2000年には1位、2位、8位じゃないかと、 これは誇っていいはずなんですけど、ね、なんか教育が少ないという観点からだけでね、あ、そうか、ひでえな、それはって言ってすぐ乗っちゃう人たちがいるんですけども、そういうのに乗らないようにしてもらいたいですね。郵政民営化もなんか 国鉄の民営化と同じようにね、全部いいことだと、なんとなく思っちゃったけどもどうもそうでもなさそうだと、
ね、はい、
なんかバナナの叩きみたいにしていろんな国民の悲惨を打っちゃったと、どうもそれもおかしいと、やっぱりよくこう事実をですね、だからメディアなんかの責任も大きいですね。
そうですね、
好奇心を煽るだけじゃなくて、やっぱりこう事実をこう事実としてきちっと分析して、
はい、
やっぱり検証するようなやり方をしていかないと、
はいはい、
本当にこのままだと日本は持たないぞと、
はい、
でも本当にいろんなことできちゃうんですよ。私なんか今、
ね、
はい、インフレと川の再生やってるんですよ、
はいはい、
こんなにできちゃうんですよ、その気になれば、
ね、川の姿を、ね、変えていかれますね、本当にね、
ヘドロを
作って、ヘドロを、ね、取ってい
ろんな技術があるんですよ。
そうですよね、
その技術を駆使しながらですね、
はい、
あの復活できるんですよね。
そうですよね、
一旦復活の、方に乗せればですね、これは炭素繊維を埋めたりしてるんですね、
はいはいはい、
一旦こっちでポンプアップして、
はい、
浄化して流して、
はい、
で炭素繊維なんかのこうところを通しながら、
はい、
水生物いろいろ、なんていうんですかね、アブクなんか食ってくれる生物のところを通してきれいにしていくとか、
はいはい、
そうすると今度は水草がどんどん生えてくると、
はい、
その水草がまたきれいにする、
はい、
そう今度は下の砂砂利が出てくると、
はい、
そう砂砂利がまたはい、きれいにすると、
はい、
そういういい循環にこう持って、あのパトロールと同じです。
そうですね、
犯罪が減れば、
はい、
警察はパトロールができるんですね。
ああ、そうですね、
だから抑止力がつくと、
はい、そうですね、
抑止力があるから犯罪が減ると、
はい、
あれ逆になると、犯罪が多くなるとパトロールしてる暇がないと、
そうですね、
だから抑止力がない、だから犯罪が起きるという、
はい、そうですね、
それと同じで、
はい、
ちょっと今悪循環に入ってるんで、
はい、
どっかでやっぱりストップかけなくちゃいけないんじゃないでしょうか。
そうですね、
それを民主党が使命としてあったんですが、
はい、
まだそこまで至ってないと。
そうですね、これはだけどなんか早急に何かやってもらわないと手遅れになりますね。
そうですね、で自民党が乱れればなおまた民主党は安心してですね、
はい、
尻に火がつかなくなって
困りますよね、
動きが鈍くなる可能性もあるんで、
はい、
ちょっとやっぱり知った激励しなきゃいけないんじゃないですか。
そうですね、
そういう意味でなんか自民党からね、離党者が出ては新しい党を作る動きなんかじゃ、なんか民主党は喜んでるでしょうから
ねえ、困っちゃいますよね。いやでも本当に今日はですね、
はい、
いいお話を伺いまして、ぜひですね知事ですね、
はいはい、
日本埼玉の成功を日本全体に広げられるようにですね、
そうですね、
まあ、少しご活躍いただきたいと思うんですけど、
地方のガバナンス、
はい、
まあ、江戸幕府がガバナンスを失いかかった時ですね、
はい、
仙南夕飯を中心に、
はい、
俺たちの方がガバナンスうまいぞって言ってですね、
そうですよね、
リーダーたちが手を挙げて、
そうです、
打ち倒したと同じようにですね、
はい、そうですね、
場合によってはそういう、こう首長連合みたいな形でですね、
はい、
今長文献ごめんなさい、地域試験戦略会議なんかでも、
はい、
私とか橋本大阪府知事とか入ってますが、
はい、
そういうところでずっと押し込みながらですね、うまくいってるガバナンスを見せながら、
はいはい、そうですね、
中央を改めてもらうしかないですね、
は
い、
そうですね、もうやっぱりその成功の実績を持って迫っていかないと、
はい、
議論だけではね、国も動かないときたと思いますね、ぜひご活躍していただきたいと思います、はいはい、この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は埼玉再生、日本再生というタイトルで埼玉県知事の上田清知事に、当法人の代表理事を務めます藤原直也がお話を伺いました。上田知事、どうも今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。